北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃい。
いやーね、何ですか、高校野球もちょうどね、地方予選が終わったっていうことで、うん、うんうん、
はい。
まあね、僕素朴な疑問なんですけど、はい、北海道って確か東と西で分かれてるんでしたっけ。
いや、北南です。
北南か、北南、うん、いやそれにしてもですよ、なかなか大変だと思うんですよね。こう地理的にもやっぱり広いから。
ああ、まあまあまあね。はい。
うん、ねえ、だからなんていうんですか、こう結構予選やるのもなかなかしんどいだろうななんてね、勝手に思ったりもするんですけどね。まあ岩手だってね、やっぱり本州の中ではやっぱりでかい方ですから。
はい。
結構ね、うんうん、移動に時間かかったりとかね、本当に早朝に。応援団が出発しなんてこともあったりするんですけどもね。
うん、いや、まあ、その辺は、どこも一緒だと思いますけど、うん、地区予選があってから、例えば、北北海道大会とかなので。
そうなんだ。あ、さらに地区予選があるんですね、うん、北海道。
あります。
ああ、全然知らなかった。そうなんだ。ああ、さすがにそうですよね、やっぱり。うん。わざわざね、こう言っちゃなんですけど、やっぱりほら、中にはね、こう、思い出出場みたいな野球チームもあったりするわけじゃないですか。
はい。
ね、なかなか。
あるでしょうね。
うん。で、そういうところがいきなりね、いくら北と南に分かれてるとはいえですよ。北海道の端に行かなきゃいけない、うん、端から端に行かなきゃいけないっていうのはなかなかやっぱりね、しんどいから。うん、正直どうしてんのかなとか思ったら、あ、やっぱり中でちゃんとあるんですね、そういう。うん、
地区予選がありますよ。ああ。
全然。
地区予選で優勝すると、うん、北北海道大会とか南北海道大会に進めると
。ああ、なるほどね。
はい。
そうか、そうか。北海道の方でも合同チームってあったりします？複数の高校が1個のチームになるみたいな。
ああ、ありますよ。
ああ、やっぱり。
こう、地方のちっちゃいところで。
そうそうそうそう。
っていうのは。
1個だけだとね、野球チーム、野球部あるんだけど、はい、ちょっと1個だけだと人数足りないっていうところがよく合同チームとかね、作ってやったりするんだけど。はい、あ、まあその辺の事情はじゃあ一緒なんですね。
はい。
うんうんうん。そうか、そうか。はい。すいません。ちょっと一つ素朴な疑問が解決したんですけど。ね、まあちょっとね、以前ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけど、ちょっと変な話するんですけどね。
はい、
私、乳首が4つあるんですよ。こう。
出た。出た、乳首話。
乳首話。そうなんです。誰がおっさんの乳首話をね、はい、うん、喜んで聞くんだっていう話はあるんですけど、はい、脇の下の方なんですけどね。はい、両方に、まあ、それなりに、あ、それなりになんか乳首っぽい乳首が実はついてまして、まあ、
はい、
なんて言うんですか、こう、人間が動物だった。まあ、人間も動物なんですけど、ね、なんかの名残なんでしょうけど、両方にね、乳首がついてまして、
はい、
副乳っていうらしいんですけどね、なんかね。
うんうんうん、
で、ね、割としっかりした副乳なもんです。まあ、結構人によってね、程度の差はあるらしいんですけど、うん。
はい、
それなりのなんかおっぱいがついてましてね。何も嬉しくないんですけどね。おっさんに乳首が4つあるからって何もメリットないんですけど。まあ、たまにね、こう、なんて言うんですか。話の種に喋ったりすることもあるわけですよ。仕事の時にね、うん。
はい。
で、そしたらね、初めてだったんですけど、いや、実は僕にもあるんです、みたいな話をされまして。うん、初めてこうね、はい、なんて言うんですか。自分以外に副乳ある人、いたなぁと思ってね。軽く感動しちゃいましてね。はい、うん。で、まあ何ですか、お互いにおっさんですから、じゃあ見せましょうかなんて、そんな話にはなんなかったんですけど、なんかまあちょっとね、久しぶりに興味が湧いたもんですから、はい、ちょっと調べてみたら、案外ね、いるみたいなんですよね、実は。
うん
うんうん、で、やっぱり、本当にポチっていう感じでついてて、本人もあまり副乳って意識してないレベルの人まで含めると、実は、それなりにいるのではないかということで、 でね、ですので、まあ、ぜひね、皆さんもこう脇の下あたりにできるんですけど、両方こう、しこりみたいにポツポツって同じ場所左右、うん、うん。ポチッとあったりなんかすると多分それね、副乳な可能性があると思うんです。
なるほどね。
うん。なんで、はい、ちょっとね、イボかなとか思ってる人もいるかもしれないんですけど、ぜひ一度ですね、お風呂に入った時にでも確認してみてはいかがかと。
それはあれですか、愚者級でそれを募集するって話ですか。
いやいや、募集はしないですよ。募集はしませんけど。は
い、いや。募集して一番立派な人にはあの、白いギターを差し上げるとか、そういう。
またそういうね、おっさんにしかわからないような話してますけれども。
はい。
まあですね、なんて言うんですかね。うん。で、中にはね、イボと勘違いしちゃう人もいるとかって言うんだけど、うん。なるほど。実はね、それ乳首ですよっていう話もあったりするもんですからね。
はいはい。
まあね、そんな変な話を今日しましたけれども、はい、今日のですね、本編では、予告しておりましたようにですね、ちょうど今ね、実は、劇場版も公開中なんですが、閣下の白熱アンパンマン教室と題しましてですね、何を言ってるんだと。本当にこいつはしょうがねえなと思われてるかもしれませんけど、いやいや、なかなかどうしてですね、今やってる映画も実はかなり深くて熱いという、そんな、最新版の映画のお話も交えつつですね、私が少しアンパンマンについていろいろとおしゃべりしてみようと思っておりますので、本日もマスターどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。収録前からジャンルは決まったな。
まためんどくさいと思ってるんでしょう。もう、はい、それではね、本日は、閣下の白熱アンパンマン教室ということでですね、ですね、いろいろとお話をしていきたいなと思ってるんですけれども、まあね、なんでしょう、まあ、お若いリスナーさんですと、それこそね、子供の頃よく見てたよとか、アニメも見てたとかね、いろいろアンパンマンのおもちゃ持ってたっていう人もいるかもしれませんし、まあ、私とかまあ、萩和さんぐらいの世代になってくるとね、もう、あんまり子供の頃もそんなにメジャーなコンテンツでもないと言いますか。まあ、そこまでね、こう、爆発的に人気があったっていう感じでもなかったっていうのは正直なところではあるんですけれどもね。
うん。
まあ、そんなまあ、私がですね、アンパンマンなるものに、まあ、出会ったですね、その辺のお話からしていきたいなと思ってるんですけど、原作絵本っていうのは、もちろんね、原作は柳瀬隆さんっていうね、絵本作家さん、童話作家さんの、絵本なんですけども、1973年にどうやら原作が出ているということなんですね。はい。はい、もう古いですよね。昭和40年代の話になりますか。うん。で、
そうですね。
うん。で、当時はひらがなのアンパンマンっていう、タイトルだったんですが、まあ、
今カタカナだっけ？
今基本的にアンパンマンカタカナです。はい。
カタカナでしたっけ？
はい。はい、公式でというか、まあ少なくともアニメに関して言えばカタカナなんですよね。うん。で、アニメしかねご存じない方はね、なかなかこの本当のなんて原作絵本はね衝撃を受けるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあね調べてみいただくとすぐ出てきますけど、アンパンマンまさかの八頭身ということで。妙にシュッとしてるんですよね。なんかね、今と違ってね。こう。
うん、
あんまりね、ずんぐりむっくりしてないんですね。うんうん。それこそ、こう、人間の、なんて言うんですかね。体の皮の部分が、それこそ、まあ、アンパンマン、いつもの顔になってるっていう感じでね。うん。
はい。
で、まあ、ただ、例えばね、その、飢えている困った人に自分の皮を分け与えるっていうスタイルは、もうこの頃から確立してるんですよね。うん。まあ、有名なところですよね。こう、僕の顔を食べって言ってこう。で、まあ、最もね、最近のアニメの方のアンパンマンではあんまりやらないんですけどね。こう、自分の顔を分け与えるってね。めったにやってくれなくなりました。最近のアンパンマンで。うん。
うん。
ただ、この絵本のアンパンマンでびっくりするのは、最後にはね、全部あげてしまって首なしで飛んで帰ってくるんですよね。こうなかなかシュールですよ。もう首なしで帰ってくるんで、もう、わーと思うんですけどもね。で、まあ、これがね、 アンパンマンの原作絵本とされているんですが、どうもですね、さらなる原型が実はあるのではないかということで、はい、1970年まで遡るんですけれども。
3年前。
もうそうですね。はい。さらに遡ること3年前ですね。もう、今から何ですか？もう、半世紀ぐらい前の話になっちゃいますけれども。
あれから40年って感じですね。
はい。君まろじゃないんですよ、別にね。ですね、PHP っていう雑誌がありましてね、今でもあるんですけど、すごい
半径。ありますね、
うん。半径の小さい、190円ぐらいなのかな、今でも。まあ、本当にね、ミニコミ誌みたいな、すごい、こう、まあ、薄手のね、雑誌があるんですが、あの PHP に実はね、童話を連載してましてね、柳瀬さんが。
はい。
そこにね、はい、そこの一節っていうか、1話にこのアンパンマンが実は登場するんですよね。うん。
お
で、まあ、挿絵を見ていただくと、今ね、マスターに見ていただいてますけども、
はい。
なんとなんと、人間型なんですよね。もう、
うん、
普通に人間がなんかこう、なんていうんですか、こうタイツを履いてこう、うん、ね、飛んでいるっていうような感じになってまして、全然ね、
そうですね、う
ん、そう、今のアンパンマンの面影とは違うかなということで、
はい、
で、まあね、顔がアンパンじゃないもんですから、この時のアンパンマン何をしたかと言いますと、戦争をしている国に行ってですね、子供たちが飢えているということで、うん、上空からですね、アンパンをばらまくんですね。そうやってこう困った子供たちにこうアンパンをばらまいてたんだけども、戦闘機かなんかと間違えられちゃったんでしょうかね。最後にはですね、降車砲みたいなのにバーンと撃たれて終わってしまうっていうね。なかなかね。
そうだな。
なかなかの衝撃的な終わり方なんですよ。
うん、
で、撃たれたシーンで終わってるもんですから、生死不明みたいな感じになってまして、はい、で、最後が、アンパンマンは死んじゃったんでしょうか？いや、きっとどこかで生きているはずっていうことで、そんな締めくくり方をしてるんですよね。うん、
なるほど。
いや、だからまあね、なんていうんですか、このアンパンマンが何か縁があって、こう3年後にね、僕らが知ってるアンパンマンになったのかどうかはわかりませんけれども、まあね、はい、この構想自体はやっぱりこういうね、70年ぐらいからもうお持ちだったということなんですよね。
うん、うん、
で、まあ、あとは私はね、まあ、絵本も読んでましたし、まあ、アニメもなんとなく見たり、ね、はしてましたけれども、それからもう、随分経ってからですね、またアンパンマン意識するようになったの。僕がですね、東京で少しこう、働いてた頃なんですけど、まあ、これはちょっとね、地名の話をしてもあんまピンとこないかもしれませんけど、中井っていうとことね、新井薬師っていう、まあ、駅がありましてね、西武新宿線っていう私鉄なんですけど、そこの間ぐらいに僕住んでたんですよ。うん。でね、近所に、ですね、トムスエンターテインメントっていう会社があったんですよね。トムスっていう会社。はい、で、なんて言えばいいのかな、トムスって言うとちょっとピンとこないかもしれないんですけど、東京ムービー新社って言うと多分通りがいいかなっていう思います。
ああ、なんか昔よく聞いた名前ですね。
そうそうそう、そう、アニメ制作会社なんですね。で、看板作品はまあそれこそ、空行けアンパンマン。あるいは名探偵コナンとか、ルパン三世とか手掛けてる会社なんですね。うんうんうん。結構大きな会社です。で、まあ、会社棟みたいなビルもありますし、その近くにスタジオもいくつかあるのかな？結構、建物もいっぱい持ってて、で、はい、その辺に私もいたもんですから、割とこうね、身近な存在だなとは思ってたんですね。ああ、こんなとこにあるんだ、トムスは、と思ってて。うん。
うん、
で、その会社のビルの、前に、多分今もあると思うんですけど、でっかいアンパンマンとかの石像があったりとかしてね。そうそうそう。
ほう。
うんうん。ああ、ここなんだ、と思ってね。なんとなくこう、意識してました。うん。トムスさんっていうと最近ですとね、信長の忍びとかも手掛けてるんですよね。うん。
ああ、はいはいはい、うん。
あれもトムスがやってます。あるいはメガロボックスとか、バキとかね、あの辺のちょっとこう、格闘技系と言いますかね、うん。はい。その辺のアニメなんかも最近は手掛けているような会社だったりしますね。まあね、今やこのトムスって実はセガの関連会社みたいになっちゃってますけどね、実際は。うんうんうん。 まあでもなんて言うんですか、非常に安定して、まああとはねいいですよね、こうやって看板アニメがいくつもありますからね、アンパンマン、コナン、ルパン三世あたりはもう多分三本柱なんでしょうから、うんうんうん、まあ本当にねでかい会社だと思います、いくつも、スタジオが持ってるようなとこなんでね、うん、まあそんなねアンパンマンのアニメなんですけれども、こちらについては、1988年の10月から放送が開始ということで、はい、実は今年の10月でアニメ化30周年を迎えるんですよね、
う
ん、
はいはい
はい。で、翌年の3月にはもう早速最初の映画、キラキラ星の涙が公開されてますので、現在公開されております、輝けクルーンと命の星という映画は、こちらアンパンマン映画30周年を歌っているということなんですね。うん。サイトの方行ってみると、アンパンマン映画30周年ってこうバーンと出てたりします。はい。で、最近のこう、じゃあアニメの放映スタイルなんですけど、まずですね、テレビ版については、なんていう、最新版というのかな、は、レギュラーのものは現在毎週日曜日朝に、日テレでレギュラー放送やってます。はい。
はいはい。
もう本当かなりの長寿ですよね。もう本当に30年ですからね。で、まあ、あとはですね、実は BS 日テレの方で、土日以外に、それいけアンパンマンクラブっていう番組やってましてね、朝の8時から。
うん、
で、これがですね、実はその、まあ、アニメの再放送だけじゃなくて、その子供向けのチークコーナーみたいなのがあるんですね。そう、お遊戯をやってみようみたいな。あと歌を歌ってみようとか、体操してみようみたいなコーナーがあったりして、大体これがですね、4本ぐらいまとめてこう再放送してるんですよ。こう。うん。ってことで、まあ、土曜日以外は大体毎朝アンパンマン今でもやってるっていう感じなんですよね。
なるほどね。
そうそうそう。だからまあ、なろうと思えばアンパンマン漬けになれちゃうという感じもあるんですけれども。
アンパンマン漬けって。
いやいやいや。まあ、夢中、結構いるらしいんですけどね、大人でもね。毎日アンパンマンチェックしてるみたいな人がね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。で、ただ、まあ、最初に喋りましたけど、僕はもうアニメの方のアンパンマン世代ではなかったんでね。うん。
うん。
だから初めの頃はやっぱりアニメのアンパンマンってまあたまたま見かけたりすることもあったんだけれども、うん、まあどうせ子供向けのね、薄っぺらい話なんでしょぐらいの感じで思ったわけですよ。
うん、
うん、うん。で、まあ、なんていうんですか、基本長寿アニメの宿命といいますか、特にね、こう、キャラクターが成長するわけでもないし、
うん。
そう、なんていう、壮大なそういう大河ドラマみたいな、そういうね、基本毎回毎回一回でストーリーが完結しますから、何かこう壮大な物語がバックにあってっていう類のお話ではもちろんないんでね。
はい。
まあ、そういう、まあよくある子供向けのやつだよね、ぐらいの感覚で見てたんですけど、いや、ところがどうして、まあ、子供がね、もうアンパンマンをまあ、好きになって見始めてから一緒に見ることもあるんですけど、
うん、
改めてアンパンマン見るとね、なかなか再発見もいろいろありましてね。
お、
そうなんです。いろいろね、ちょっと語ってみたくなったなぁ、なんて思っちゃったというのがまあ、きっかけなんですけれどもね。うん、
はい。
マスターはちなみにあれですか、こう、アニメのアンパンマンとか絵本のやつとかってなんかこう、しっかりご覧になったこととかあります？
ね、僕が最初にアンパンマンっていうものを認識したのはね、うん、
はいはい、
高校生だったか大学生だったか、まあ忘れましたけど、
はい、
まあ、そのぐらい大きくなってからですわ、うんうんうんうん、それでね、当時はね、
はい、
日曜日だったかな、土曜日だったかな、
うん、
なんか土日の朝やってるっていう印象はあったんですよね。で、うん、うん。まあ、つけてみ、まあ、たまたま朝起きてテレビをつけてみて入ってたら、ああ、これがアンパンマンかと。
はいはい。
うん。そういうレベルですよね。だからまあ、見たとしても、まあ、そんな時にちょっと見て、まあ、バイキンマン出てきてアンパンってされて、はい。
バイバイキーンってね。
うん、バイバイキーンで、めでたしめでたし、みたいな感じで、あ、そうなんだっていうぐらいのレベルですね、僕はね。
うん、うん、うん。まあ、うん、 正直ね、マスター、まあ、僕もそうですけど、正直そういう世代にしてみればね、まあ、よくある子供向けのアニメの人気のやつねっていうぐらいの認識だと思うんですよ、大体。
はい。
まあね、私もそうだったんですが、まあ、なんて言うんですかね、こう、最新映画の今公開中ですけど、輝けクルンと命の星っていう作品を僕、まあ、ちょっと見に行ったんですね、ちょっと。
うん、
これ一人で見に行ったんですけど、まだ子供2歳なんで、ちょっとおとなしく映画館で、周りは家族連ればっかりでしたよ、もう。で、映画のね、途中でアンパンマンと一緒に踊ろうみたいなシーンがあって、みんなで踊ったりなんかしてね。僕はその中じっと、ね、おっさんが一人でアンパンマン見てたんですけど、まあ、一応お断りしておきますけど、ちょっとま、これも、いやでも大事だな。ちょっとですね、ネタバレも一部含むかと思いますので、これから、もうアンパンマン見に行くよという方はですね、ちょっと注意していただいて、はい。30分ぐらい映画の話すると思いますんで、飛ばされた方がいいかなとも思うんですけど、一応お断りしておきますよ。はい。まあ、まあそういうこと言って見に行く人もそんな多くないかなとは思うんですけど、ね、対してそう、ネタバレらしいネタバレがあるような話でもないのでね。はい。で、まあ、輝けアンパンマン、クルンと命の星という、まあ、タイトルなんですね。うん。
うん。
で、実はですね、まあ、命の星ってタイトルについてますけど、この命の星がこのアンパンマンの世界で登場するのって初めてじゃないんですよ。実は。うん、初めてじゃないんです。で、ここで一つちょっとテーマ置き手紙をご紹介したいんですけれども、みたらし団子虫さんからいただいてますよ。ありがとうございます。ご紹介しますね。ソルイケアンパンマン、命の星のドーリーは劇場で見ましたよ。足立由美がゲスト声優でさすがでしたわ。新作の映画アンパンマンも命の星がテーマのようですね。ところでアンパンマンは食事しないんです。食パンマンやカレーパンマンとか他のパンマンはするのに不思議といただいております。このようにですね、実は、映画でかつて命の星出てきてるんですね。はい。
はは
うん。で、みたらし団子虫さんがご紹介してたのは劇場版の第18作目、それいけアンパンマン命の星の通りということで、これもね、実は歴代のアンパンマン映画の中では名作と誉れの高い作品でございまして、歴代のアンパンマン映画でもね、実はかなりの異色作と言われてるんですね、この命の星の通りというのは。
うん、
で、まあね、結構話が実は重いということで、重くて深いということで、大人もついつい感動してしまう、劇場版だったという評価があるんですね。
ほう。
で、主なあらすじとしてはですね、命の星から、命を吹き込まれた、人形ドーリーというのが登場します。このまあ劇場版限定のゲストキャラっていうんですか、まあよくある形ですけれども、まあ中はね、足立由美さんが演じられてまして非常に好評を博したようなんですけれども、で実はこの命の星のドーリーっていう回はアンパンマンの誕生の秘密が明かされる回でもあるんですよ。どうしてアンパンマンが生まれたのかっていうことに実は触れる回なんですね、この劇場版は。うん。というのはこのかつてね、このアンパンマンの世界、アンパンマンワールドっていうのは岩だらけの荒野みたいな場所だったらしいんですね。うん。
はい。
そんなアンパンマンワールドに水や緑を与えて、またね、さらにはアンパンマンの命の源でもある命の星っていう、まあそうなんです。このだからアンパンマンの中に実はこの命の星が宿ってるんですね。
ヤマトの完結編かな？
ちょっと似てる感じもしますけど、ですのでこの命の星っていうのは実はアンパンマンの世界を非常に豊かにしたと同時にアンパンマンそのものの命の源でもあるんですよ。だからその意味においてはこの人形に命が吹き込まれた通りっていうのも命の星が宿ったので、アンパンマンと基本的に、なんていうんですか、こう、生きている根拠が一緒なんですよ。道理、実は。
まあ、闘魂というかね。
そうそう、そうなんです。仕組みが一緒なんですよ。
うん。うん、
で、 まあ、あのね、そう、非常にこう、まあ、ストーリーも後半になると、まあ、ほんと、その辺もね、仕掛けとして、機能していくんですけども、まあ、アンパンマンの命の源である命の星というのがあると。で、実はね、テレビ版のオープニングで、パン工場に、ね、命、あの、星が降り注ぐ描写がある、回があるんですね。こう、第3番目かな、4番目かな。まあ、オープニングも長寿アニメなんで、どんどん繰り返るんですけど、あの、で、そのアンパンマンのそのパン工場に星が降り注ぐ描写があるオープニングの時っていうのは、実はこれはアンパンマン誕生の瞬間を描いているのではないかと、いうふうにも言われてるんですね。うんうん。まあその星が降ってきて、アンパンマンに命を与えたと。で、これがまあ道理って人形にも宿ったんだよっていうのが、この命の星の道理っていうお話の、まああのメインの部分でしてね。で、この映画のテーマというのは、もうまさにそのものズバリ命であると。いうことなんですよ。で、まあ、あの、道理っていうのはもともとただの人形ですから、
うん、
何のために生まれて生きていくのかっていうことが全く理解できてないんですね、最初この道理っていうのは。自分が願ってもいないのに、望んでもいないのに何か命が吹き込まれてしまったということで、自我が未成熟なまま、生命が与えられると。で、非常にわがままな振る舞いをするんですよね。まあ、それによって、その映画の中で、同じ命の星で生まれたアンパンマンと、わがままな道理っていうところで、かえってアンパンマンっていう、まあ、正義の存在が浮き彫りになったりするような、構造になってたりします。うん。で、まあ、割とわかりやすい完全懲悪が多いアンパンマンの映画にとっては珍しく深い回になるんですね。うん。まあ、で、この映画の中でアンパンマンが実は、もう顔を取り替えても、ダメなんじゃないかっていうぐらいのもう危機に襲われるんですね。自分の中の命の星がついえようとするんですよ、この映画の中で。アンパンマンにとってみれば完全な死ですね、それはね。要は、完全な死を意味するわけですよ。その顔を取り替えたって元気になれないっていうね。うんうん。その時に同じ命の星が宿ってる道理が自分の命の星をアンパンマンに分け与えることによって、自らはただの人形に戻ると。で、アンパンマンは、復活をするっていう、まあ、クライマックスが用意されてましてね。
ウルトラマンかな？
まあ、いろんな要素を感じますけど、まあ、はい、そういう形で、道理はまあ、元の、自分が生まれてきた意味っていうのを最後の最後にこう、理解をして、誰かを助けるために。で、アンパンマンを助けるために、まあ、言ってみれば自らの命を捧げるっていう、そういう話になってるんですよ。まあ、こうやってね、説明するだけでも、なんかお分かりいただけると思うんですけど、割とアンパンマンって映画の中でも分かりやすい完全懲悪ものって結構あったりするんですよね。うん。そういうアンパンマン映画にとっては、かなり珍しい深い回だったんです。この、命の星の通りっていうのがね。で、今回の、タイトルを見ていただくと、クルンと命の星。また出てきたんですよ、命の星が。
うん、
ね、ここでこうアンパンマンクラスターはざわざわしたわけですね。タイトルが発表された時点で、また来たぞ命の星と。で、命の星が出てくるってことは深いアンパンマンの映画になるっていうことで、結構公開前から実は話題になってたということなんですよ。うん、まあ、で、要はですから最新今やってるアンパンマン映画もやはりテーマは命だったんですよね。で、まあ、ちょっと道理の話に戻るんですけど、道理っていうのは、人のために正義を貫いて自己犠牲も厭わないアンパンマンっていうのを、まあ、はじめ道理が理解できないわけですね。なんでそんなことをしてるのと。何のためにやってるのっていうことをぶつける疑問をね。まあ、それが理解できない道理によって間接的にアンパンマンの存在意義みたいなものが描かれることで、まあ、最後には、だけど、ドーリーがそれを理解して、自分の星をアンパンマンに捧げて、まあ、死んでいくというか人形に戻っていくっていう話でね。で、まあ、アンパンマンのマーチ、アンパンマンのマーチって、知ってますよね。いつもオープニングで流れる曲があるんですけど、あれの歌詞の一節に、はいはいはい、何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だっていう歌詞が入ってるんですね。まあ、まさにここに重なってくるテーマとしてっていう話なんですよ。うんうん。で、同じ問いが実は最新映画でもまた繰り返されるんで ですね。うん。で、あんまりちょっとね、今やってる映画なんで、詳細言えませんけど、アンパンマンはこれに対して、はっきり答えるんですね。その、僕は困っている人を助けるために生まれてきたんだよっていうことを、はっきり答えるんです、アンパンマンがね。うん。だけど、アンパンマンの世界の住人だって、じゃあ君は何のために生まれてきたのって言われて、答えられるキャラクターってほとんどいないんですよね。
うん。うん、
まあ、アンパンマンに限らず現実の僕らだってそうだと思うんです。君何のために生まれてきたの何のために生きてるのって言われてさ、はっきりこうだって言える人ってそんなにいないと思うんですよね。うん、うん、うん。で、そういうアンパンマンがはっきり僕は困っている人を助けるために生まれてきたんだよって言ったことに対して、実はあの、制約二つの心を持つロールパンダがコメントしてるんですよ。なんて言ってるかっていうと、自分が何のために生まれてきたかを分かってるやつなんてなかなかいない。アンパンマンはだから強いって言うんですよ。
うん。
アンパンマンの強さの源は、もう自分が何のために生きているかっていうことを、もう、確固たるものを持ってる。それが、アンパンマンの強さだってロールパンダはコメントするんですね。まあこれロールパンダが言うからまた深いんですけどね、その自分の中で常に、あの、聖者の心が戦っているキャラですからね、ロールパンダっていうのは。で、実は、僕ちょっと、あの、命の星の道理も見直してみたんですけど、今回喋るにあたってね。ロールパンダやっぱ同じこと言ってるんですよ、この道理の方でも。アンパンマンの正義を認めつつ、やっぱりこの、対応するようなセリフをロールパンダが喋っていて、私はアンパンマンのようにはなれないって言ってるんですね、その道理の方の映画ではね。うん。だから、その、アンパンマンの、その、なんていうの、ものすごくこう、自分が何のために生きて何のために、何をするために生まれてきたのかっていうことに対して、もう革新的なそう自覚があるっていうね。その得意さみたいなところがやっぱり今回の映画でも浮き彫りになるんですね。で、実はこのアンパンマンの世界でもう一人だけ何のためにね、君は何のために生まれてきたのって言われて、もう一人だけ答えられるキャラがいるんですよ。この世界で。そう。それが、あの、バイキンマンなんですよね。うん。バイキンマンも映画の中で言うんです。俺様はアンパンマンをギッタギタに叩きのめすために生まれてきたっていうことを言うんですね。もう、なんて言うんですか、こう、バイキンマンの、このセリフに、もうバイキンマンの全てが詰まってると思うんですよね。
うん。
ちょっとね、この辺、あれですね、機動戦士ガンダム逆襲のシャアの、ちょっとシャアっぽい感じがするのよ、バイキンマンが。
そうかなぁ。いやいや、役者のシャアはもうちょっとなんかこう、だらしないというか情けないというか、そういうキャラだから。
確かにそうなんですけど、でも、逆者の頃のシャアってもう、なんていうの、アムロの存在をもう、意識すまいすまいとしつつずっと意識してるじゃないですか。あるし、もう。
まあね。
うん。アムロっていう存在を乗り越えたい。アムロ、まあ、自分が未熟なニュータイプであって、向こうがある種、自分より完成されたニュータイプとしてあって、あいつに勝ちたいみたいな思いのもとに全ての組織のコロンビを動かしたりするじゃないですか。バイキンマンってそういう別になんか組織を率いている立場ではないんだけれども、バイキンマンのもう勝ち基準って全てがアンパンマンに依存してるんですよね。うん。で、その辺がちょっとね、僕はなんかすごい思い出しちゃったんですね、映画の中でね。うん。で、他の方でもそういう感想を持ってる方がいるみたいで。で、まあ、アンパンマンっていうのは、その、要は絶対的な正義を体現するキャラクターなんですよね。その、もう、アンパンマンは執行するのはもう正義そのものであって、なんてそれを信じて疑わないところにアンパンマンの強さがあって怖いところがあるんですけど、ただ逆に、バイキンマンはじゃあ絶対的な悪なのかって言われると、多分絶対的な悪ではないんですよね、バイキンマン。そこがだから、アンパンマンっていう話が、まあ完全超悪っていう言い方を僕しましたけど、じゃあ、果たして完全超悪の悪はバイキンマンなのかなっていう時に、 この物語の構造とか、まあ、今回の劇場版もそうなんですけど、アニメでの常に二人の関係性を見るに、アンパンマンは決して絶対的な悪ではないんだろうなっていうことはちょっとこう思うんですよ。うん、で、結局アンパンマンって、迷惑さえかけなければ、バイキンマンに執着しないんですよね。この辺わかりますかね、なんかこう。バイキンマンの存在そのものが悪だから、あいつを叩き潰すっていう論理にはならないんですよね、絶対アンパンマンってね。
うん。
要は、バイキンマンが自分の欲求を満たすために何かこう、悪さをしたり、人に迷惑をかける。それに対してアンパンマンはやめるんだ、バイキンマンって言って、対決をするわけですよ。だから、言い換えれば、バイキンマンっていう存在そのものにアンパンマンは執着してない。ところが、バイキンマンはアンパンマンっていう存在そのものに執着してるんですよ。もう、アンパンマンそのものがあいつは許せない。あいつが邪魔だっていう思いになってるんですよ。その意味においては、なんかこう、アンパンマンに執着するバイキンマンのもう一方的な片思いなんですよね、そこはね。で、今回の映画の中で、まあ、映画ですからね、まあ、いくつかドラマチックで、アニメでは、普段アニメではやらないような踏み込んだ表現というのが出てくるんですね。例えば、バイキンマンがピンチになった時にアンパンマンを助けたりするんですよ。もう。あるいは、バイキンマンがお腹が減ったっていう時に、アンパンマン何するかって言ったら、いつものように自分の顔を割って、バイキンマンに差し出したりするわけ。これは普段のアニメでは やらないことですね、なかなかで。
うんうん。
うん。だから結局アンパンマンはバイキンマンそのものを憎んではいないんですよ。そうやって困ったことがあれば助けるし、バイキンマンのお腹が減っていれば自分の顔を犠牲にしてでも差し出す。うん。で、まあ映画ですから最後は大きな困難が立ちはだかった時にアンパンマンとバイキンマンは共闘するんですよね。うんうん。まあこの辺は、なんていうんですか、こう、ね。劇場版のドラえもんでめっちゃジャイアンがいいやつになるところちょっと似てるような気もするんですけど。
まあ、ルパンなんかも一緒だよね。
そうそうそうそう。ね。普段ね、うん、いろいろ言い合ってて、もう、今回俺を降りるぜって次元が言っても最後は助けてくれるみたいなさ、ところがあったりする。その辺はまあね、もしかしたらあれだね、トムスはルパンも作ってるからさ。ちょっとその辺こうなんか共通するのがあるのかもしれませんけどね。作ってる会社が一緒だから。
まあね、カリオストロなんかは結果的にはね、ゼニガタも味方をしたわけでね。
そうそうそうそう。そういうだから演出がもしかしたら得意なのかもしれませんけど、ただ、アンパンマンに関して言うと、じゃあ共闘するんだけど、別にそこに絆や相互理解とか友情ってもちろん生まれないんですよね。うん。この辺もちょっとルパンと一緒かもしれませんね。だから、そうやって一つ大きなミッションというか、困難が過ぎ去ればいつもの関係に戻っていくみたいなところがあってね。うん、まあそういう今回も演出が映画であったんですね。で、まあアンパンマンっていうのは多分一生バイキンマンを理解できないと思うんですよ。そういう。バイキンマンがアンパンマンに執着しているという思い、そのものについて多分思いを致すことはないんだよね。ただ、バイキンマンは、アンパンマンっていう存在がもしいなくなってしまったら、失ってしまったら、自らも存在意義を失ってしまう存在なんですよね。そこのなんかこうね、奇妙な関係性、単純な正義の味方、主人公とライバル、仇役という関係性ではない何かがやっぱりあるんですよね、アンパンマンならでは。まあそういう奇妙な関係性を再確認できる映画だったなというふうに思います。はい。まあちょっとね、最新版の劇場版のね、話をちょっといっぱいしてしまいましたけども、非常に通り18回の劇場版とテーマが連なるところもあって、まあすいません、全然クルンの話してませんけれどもね、今回クルンは女優のアンさんがね、声を当ててるそうですけれども、まあクルンもね、ちょっと通りに似てる感じなんだよね。自分の役割を最初ね、思い出せないんですよ。自分が何のために生きてるのかわからないっていう、その辺ちょっとまあ家庭は違うんだけども、道理と全く同じような疑問を自分に持っていて、最後は自分の役割を思い出すっていう、まあ、ストーリーなんですけどもね。うん。 まあ、そんなね、アンパンマンですけれども、ちょっとすいません。硬い話になってしまったので、もう少しね、アンパンマンの素朴な疑問についてもいろいろ考えてみたいと思ってまして、さっきのね、みたらし団子虫さんの置き手紙で、触れてましたけども、アンパンマンって食べないって、これ、知ってました?マスター。
いや、わかんないですね。
わかんない。これね、アンパンマンって確かに物を食べる描写ってあんまないんですよね。で、同じようにカレーパンマンとか食パンマンは食べるんですよ。飲んだり食べたりするの。だけど、アンパンマンって大体近くにいてニコニコしながら立ってるだけっていう感じがほとんどで、まあ食べないですね、アンパンマンは。で、これはまあさっきの命の星の話でもちょっと絡んでくるんですけれども、アンパンマンの動力っていうのはこう顔に詰まっているアンであると。で、まあよくあるパターンとして顔がね、歪んだり濡れたりすると顔が濡れて力が出ないとか言いながらフラフラになってこう倒れるっていう、まあお決まりのピンチがあるわけですよね。で、アンパンマン号でジャムおじさんとバタコがやってきて、バタコがね、アンパンマン新しい顔よって言ってボーンって投げると元気100倍って言ってアンパンチでバイキンマンを退治するっていうのはまあ一つお約束じゃないですか。で、この新しい顔にスイッチすることで力を取り戻す仕組みって、実はカレーパンマンとか食パンマンとかメロンパンナちゃんには備わってないんですよね。一度も見たことないです、僕は少なくとも。カレーパンマン新しい顔よって言って、カレーパンマンの顔をボーンって取り替えるっていうのは見たことないし、そういう描写はないんですよね。で、考えてみると、例えばカレーパンマンは、カレーはね、別に自分のカレーを人に食べさせるってことはなくて、別に作って振る舞うんですよね。あくまでカレーパンマンの中身のカレーって武器なので、ブーって吹きかけて攻撃することはあっても、自分の中身を人に食べさせるってことしないんですよ。あるいは食パンマンも、食パンは別に自分の頭を食べさせるわけじゃなくて、いつも車に運んで配達してるんですよね、食パンマンってこう。なんか自分のそういう車があってさ、学校とかに食パンを配達してる。で、考えてみればほとんどのアンパンマン世界の住人って自分のキャラにちなんだ食べ物って別に用意するんですよね。こう、例えばカレーパンマンとか食パンマンじゃなくても、まあ丼マントリオっているんですけど、天丼マンとカツ丼マンと釜飯丼っていうのがいるんですけど、あいつら頭がね、要は丼物になってるわけですよね。
なってますね。
ね。で、あいつらよくバイキンマンに中身食べられて、フラフラになってるんですけど、あいつらも人に振る舞うときは作るんだよね。自分の頭のやつ食べさせることってないんですよ。別に必ず、天丼マンも自分の頭のエビ天どうぞってあげることはなくて、ちゃんと別に天丼作ってどうぞってあげるんですよね。そうそうそう。だから、そう考えると、まあ、似たようなキャラが多くいるんだけど、やっぱアンパンマンってかなり特殊な存在なんですよね。あの世界にあって、ああいうシステム、こう、頭を直接食べさせて、かつ取り替えが効いてっていうのは、本当に特殊な存在なんですね。カレーパンマンとかは、カレーをね、出しすぎて、武器としてカレーを吹き出しすぎて、元気がなくなるっていうことは、まあ、まあまああります。だけどそういう時はカレーを補充すれば復活しますし、食パンマンにだってはそういう分かりやすい弱点らしい弱点がないんですよね。だからだから食パンマンが自分のそのなんか特徴に由来した弱点っていうのはあまり持ってないっていうところがあったりね。まあ、そう考えるとやっぱアンパンマンって本当特殊なんですよね。で、その辺と多分アンパンマン自身が物を食べることがしないっていうのは多分絡んでくるのかなと僕は思うんですよね。この辺不思議なんですね。別にアンパンマンを飲んだり食ったりしてもいいような気もするんだけれども、あくまでアンパンマンは奉仕者にはなるけれども、奉仕される側には絶対立たないっていうところがありますね。あとはまあ有名なところで話をすると、バタコさんは、ジャムおじさんの娘なのかっていうよくね、疑問があるようなんですけど、これは、まあね、バタコもジャムおじさんも実は妖精であって、親族関係ではないという。 だから一番人間っぽいバタコやジャムおじさんも妖精なので、あの世界はもうはっきり人間がいない、人間が不在の世界だなってことがわかりますね。うん。あとはこれはね、以前マスターに煙たられながらも話しましたけど、ロールパンナちゃんっていうね、キャラがいまして、で、メロンパンナのお姉ちゃんっていう設定なんですよね。よく、ロールパンナお姉ちゃんってメロンパンナがね、そうそうそう。金井美香さんがね、そうやって呼びかけるんですけど、実は、最初に作られたのってメロンパンナちゃんなんですよね。
あ、そうなんだ。
先なんですよ。そう、メロンパンナが先なんですよ。で、メロンパンナが、お姉ちゃんが欲しいっていう思いを持っていて、それに思いに応えてジャムおじさんが作ったのがロールパンナなんですよ。だからちゃんと生地にメロンパンナのメロンジュースが混ぜられてたりするんですね。ちゃんとメロンパンナちゃんの遺伝子って言っていいのか分かりませんけど、ちゃんとメロンパンナちゃん要素が入ってる。ところがね、これ前話したように作るときにバイキン層のエキスを混入してしまって、善と悪の心を持ち合わせる存在になってしまったというのがロールパンナちゃんなんですよね。うん。で、そこと絡んでるのかどうかわかんないんだけど、準レギュラーのキャラの中で珍しく獲物を持ってるんですよね。武器持ってるんですよね、ロールパンナって。こう。だいたい準レギュラーのキャラって、基本肉弾戦なんですよ。だいたい、アンパンマンはアンパンチ、カレーパンマンもカレーパンチ、食パンマンも食パンチですよ。で、3人揃えばトリプルパンチ。メロンパンナちゃんもメロメロパンチ。だいたい、パンチでなんとかするのがあの世界の準レギュラーなんですけど、ロールパンナちゃんに関して言うと、ね、ロールリボンを持っていて、それでね、アンパンマンを縛り上げたりするっていう。そういうなんかこう武器を使うっていうことに対して、あまり抵抗がないっていうところが、ちょっとロールパンナちゃんの一味違う性格付けに一役買ってるかなって思いますね。アンパンマンとかって間違っても武器使わないですからね。滅多なことない限り。そうそうそうそう。なんか、どこか武器使うの卑怯だと思ってるぐらいのなんかこう、勢いですからね。かたくなにあまり使おうとしないっていうところがあったりします。うん。まあね、ちょっといろいろ話をしましたけど、あとはね、アンパンマンって言いますと登場するキャラクターが大変多いことでも有名ですよね。うん。で、2009年には最もキャラクターの多いアニメとして、ギネス世界記録にアンパンマン認定されました。認められたキャラの点数、実に1768点。
おっと、銀英伝もびっくり。
銀英伝もびっくりですよ。もう、今なお増え続けてまして、今、1800人オーバーじゃないかということで、こんなキャラクターが出てくるアニメもないな、というところですよね。うん。で、なんでアンパンマンってキャラクター多いかとかって、あんま考えたことないですよね、マスターとこう。
いや、ないっすね。
ないですよね。で、僕もあんまり、うん、なんかそれをそのまま受け入れてたんですけど、まあ受け入れてたっていうか当時は、もう、なんていうの、基本ストーリーに進展がないし成長しないから、キャラクター増やすしかねえんだろうなぐらいの感覚でいたんですけど、もうちょっとだけ考えてみると、まあ、アンパンマンの世界のすべては、多分キャラクターで成り立ってるんですよね。もう、その世界のすべてがキャラクターに、よって成り立ってるんじゃないかと思ってまして。で、タイトル、まあ、アンパンマンの最新回のタイトルとか見ていただいてもわかるんですけど、ほぼキャラクターの名前がタイトルなんですよね。アンパンマンと何々マンみたいな感じで。そうそうそう。で、あんまりこう、なんていうの、こう、ね、怪奇、ジャムおじさんの秘密みたいな、そういうタイトルついたりしないんですよね。そうそうそうそう。チーズの恋とか、そういう、なんかタイトルにはならない。で、まあ、物語を動かす原動力がほぼキャラクターに依存してるんですよね。こう、ストーリーを少しこう、考えてみると。うん。つまり、まあ、要はその、個性を持った様々なキャラクターたちがいて、そのキャラクター同士の組み合わせっていうのはもう本当に無限な組み合わせが作れるわけじゃないですか。こんだけキャラがいれば。その中で新たな物語っていうのは完成する。だから、今まで出会ったことがないなんとかマンとなんとかマンが出会ったらどんな話になるかなみたいなところから多分ストーリーが出来上がってるんですよね。うん。だから物語を動かす原動力はもうキャラクターにほぼ依存してるんじゃないかと思うんですね。うん。まあ、で、成長、アンパンマンは決して精神的な成長はしませんし、 あるいはキャラクターたちだってそういう成長というのはほとんど描かれない。まあ、せいぜいあったとしても、今まで知り合いじゃなかった何々マンと一緒にバイキンマンと戦って仲良くなりましたぐらいの感覚で、次出会った時に、ああ、何々マンっていう、知ってる知り合いだっていう体で話が進むぐらいの多分進展しかないんですよ。うん。で、あとはね、やっぱりこう、さっき世界って話をしましたけど、世界と紐付けられたキャラクターっていうのがあるんですよね、こう。例えば、アンパンマンの世界で西部劇的な世界があるんですけど、そこに登場するのは大体ハンバーガーキッドと焼きそばパンマンなんですよね。こう、西部、なんて言うんですかね、ああいう西部劇のヒーローみたいな、馬を飼って、こう、投げ輪を操るとかね、拳銃の早撃ちができるとか、そういうキャラクターとしてハンバーガーキッドや焼きそばパンマンはいるんですよね。うん、で、まあ、ちなみにハンバーガーキッドの乗ってる馬の名前がピクルスで、焼きそばパンマンの乗ってる馬の名前はソースって言うんですけどね。うん、まあ、あるいはね、主人公キャラじゃなく、正義側のキャラじゃなくても、氷の国だったら氷の女王っていう怖い存在がいますし、あるいは砂漠だと砂男。サラダの国だと、トマト姫じゃなくて、サラダ姫とはね。そうそうそう。だからその、なんていうのかな。それぞれの世界、この世界だったらこのキャラクターがいるよねっていう、もう、キャラクターが逆にその世界を背負ってるような構造になってるんですね、アンパンマンって。うん。だからサラダの国にアンパンマンが行ったら絶対サラダ姫は出てくるし、そうそうそう、氷の国に行ったなら必ず氷の女王は出てくるっていうような、もう、その世界を、もう背負ったキャラクターっていうのがいることによって、まあその、なんていうのか、普段アンパンマンたちがいる世界とのそういう接点っていうのができているということなんですね。うん。で、まあこのキャラクターの中にこう世界がすべて、内包されているのはなぜかな、なぜかなっていうこともちょっと思うんですけど、例えばね、あの西部劇の世界で別にハンバーガー焼きと焼きそばパンまで別に出なくたっていいじゃないかって思うんですけれども、やっぱりその、なんていうんですかね、こう、キャラクターの、多分ね、これは想像ですけど、キャラクターを作っていく中で多分、世界があってキャラができたんじゃないと思うんですよ。多分、アンパンマンの世界で。最初にキャラができる。で、ハンバーガーキッドならハンバーガーキッド。ちょっと西部劇に出てくるような、あの、シェリフスタイルのキャラクターにしよう。じゃあ、このキャラクター普段どこにいるんだろうねって時に、じゃあ、西部劇的な世界が実はあってっていう、多分、そういう作り方を多分してると思うんですね、アンパンマンのキャラクターって。うん、うん。だから、やっぱりもう、キャラクターの中にもうその世界の、そう、世界観みたいなものが全てもう、収納されていて、ハンバーガー焼きっとや焼きそばパンマンがいない西部劇世界というのは基本的にアンパンマンの世界ではありえないっていうことなんだと思うんですよ。うん、まあ非常にねキャラクターが溢れる世界で、さらにそのなんていうかな、そのいっぱいいるキャラクターがいることで世界の豊かさが担保されているアンパンマン世界なんですけど、まあちょっといくつかね各家おすすめの個性あるキャラクターをちょっとご紹介したいと思うんですね。で、一人目はですね、バイキンマンが必ずいい子になってしまうキャラっていうのがいるんですよ。
ほう。
うん。いつもいたずらとかね、大好きなバイキンマンが、この子と絡むと絶対いい子になるっていうキャラがありまして、これがね、オクラちゃんっていうキャラクターがいましてね。このオクラちゃんが農園でいつも野菜を育ててみんなに配ってるんですよ。で、あの、ちょっと変わったところがあって、野菜を出荷するときに、野菜への愛情が強すぎて、いつも泣いちゃうんですね。トマトさん、キュウリさん、美味しく食べられてね、とか言いながらポロポロ泣くんです。うん。で、まあ、そんなオクラちゃん面白いのが、最初は偶然だったんですけど、バイキンマンが、いつも野菜の出荷を手伝ってくれる人だと信じて疑わないんですよ、オクラちゃんは。最初は確かね、あの、横取りしてやろうと思ったらしいんですけど、オクラちゃんがそういう純粋な性格なんで、ああ、なんていい人なんでしょう、バイキンマンさん。町へ野菜を出荷するのを手伝ってくれるなんてって言ってね、ポロポロポロポロ泣くんですよ。で、それでバイキンマンもほたされてしまって、しょうがないから町で野菜配るのを手伝ったりするんですよね。で、それが1回や2回じゃないんですよ。 毎回出てくるとそのくだりがあるの、必ず。このオクラちゃんが出てくると、あ、また来てくださったので、バイキンマンさん、皆さん知ってますか、バイキンマンさん、この方とってもいい人なんです、いつも私の野菜の出荷手伝ってくれるんです、みたいな感じになってて、バイキンマンももう断りきれないから、最近何の疑いもなく手伝ったりするんですけどね。そうそうそう、もうそんな純粋なオクラちゃんの気持ちをね、バイキンマンは断りきれないんですよね。そう、しかも案外最近ね、まんざらでもない、最初は渋々だったのが、最近なんか一緒になって、トマトさん、キュウリさん、美味しく食べられてるとか一緒にやってんのよ、オクラちゃんとバイキンマンが。そうそうそう。たまにこういうキャラクターいるんですよね。で、他にも実はバイキンマンをいい存在として信じて疑わないキャラクターで、マダブナンっていうのもいるんですけどね。うん、なんていうの、カレーにつけるなんですね。あ、マダブナンも、バイキンマンさんはとってもいい人ですって、いつも言ってるっていうね。そういうキャラクターって何人かいたりします。あとはね、珍しいとこで行くと、これ非常に人気のあるキャラクターなんですけど、白玉さんっていう、ね。知ってます？白玉さん。
いや、もう全然わかんない。
全然わかんないですよ、この辺になってくると。あのね、白玉さんは最近多分、トムスがお気に入りで、ちょくちょく出してますね。で、このキャラ何が面白いかっていうと、すごい基本善良なキャラクターなんですけど、アンパンマンと相性悪いんですよ、この白玉さんって。そう、めったに言いませんね、みんな大好きですから、アンパンマンだけど、アンパンマンもあんま白玉さんのことが得意じゃないんですよ。で、白玉さんもアンパンマン評価してないんですよ。珍しいキャラクターで、どういうキャラクターかっていうと、白玉さんはいつもあの宝塚の役者風の入れ立ちをしてましてね、いつもアンパンマン世界でミュージカルを披露するキャラクターなんですよ。こう、なんていうんですか、宝塚女優みたいな感じですよね。こう、芝居が、普段も芝居がかったような、こう、振る舞いをして、もう芝居のためなら、もう全てを犠牲にするみたいなところがあってね。で、まあ、そんなね、白玉さんなんですけど、アンパンマンのことを演技力のない大根役者だと思ってるんですね、普段から。もう、センスがないと思ってるわけ、もうアンパンマンのことを。うん。で、まあ、そりゃそうですよね。アンパンマンって最も演技力みたいなところが程遠い存在じゃないですか。もう、自分の自らの正義を執行することに何のためらいもないキャラクターで、裏表もないから、演技力なんて欠片もあるわけないですよね、アンパンマン。
はいはい、
自分もちょっと自覚してるんですよね、アンパンマンって自分にそういう演技力がないってことを。で、結局、白玉さんって演技力があるかないかでキャラクターを判断するので、ものすごいアンパンマンのことこき下ろすんですよね。あなたは本当に演技や芝居は下手くそだからみたいなこと言ってて、で、アンパンマンも、みたいな感じで、で、珍しくアンパンマンがちょっと白玉さん苦手ですみたいなこと言ったりするわけ、アンパンマンが。うん。で、一方でね、面白いのは、白玉さんはバイキンマンのことを、迫真の演技で悪役を演じる名役者だって信じてるんですね。すごいと。もう、バイキンマンは、あの、悪役に、まあ、悪役っていうか本人はね、あの、芝居を邪魔してやろうとか、びちゃくちゃにしてやろうと思って来るんですけど、いつも本気でそれをやってることを、あの人本気に見せるすごい演技力がある人だっていうことで、名役者だと信じて疑わないんですよ、バイキンマンのこと。バイキンマンが来ると、いやーバイキンマン、いつも私の舞台を盛り上げてくれてありがとう、みたいな感じで。で、バイキンマンが登場すると、すごい喜ぶんですね、白玉さんっていうのはね。うん。ちょっと面白いところあるんですよ。
うん。
で、実は、ドキンちゃんが恋する男性キャラが食パンマンって有名な話ですよね。こう食パンマン様って、ね。
はい、はい。
で、憧れる女性キャラが実はこの白玉さんなんですよ。こう。だドキンちゃんも結構好きなの、白玉さんのこと。白玉様とか言って、そうそうそう。なんて言うんですか、こう、宝塚女優に憧れる、こう、女の子みたいな感じになっちゃうの、ドキンちゃんはね。まあ、今はこう紹介しましたように、いろいろ変わった属性があって、非常にキャラが立ってるもんですから、白玉さんは。すごい子供の人気も高いんですね。うん。あとはね、ちょっとこの辺から少し汚い見方になってくるんですけど、まあ、そういうね、設定があるもんですから、結構コスプレ要素持ってるんですね、白玉さんって。常に舞台でいろんな役を演じるんで、いろんな衣装を着るんですよ。で、基本男役なんですけど、姫役を演じる時もあるんですよね、こう。なんていう、だからほら、宝塚で男役やる人とかいるじゃないですか。一方で姫役を演じる女優さんとかもいますよね。
はいはい。
両方やるんですよ、白玉さんって。 で、割とこう、どっちやっても、凛々しかったり、可愛らしかったりするもんですから、実はですね、非常にこう、薄い本需要が高いキャラクターということで、アンパンマン世界の中では、割とこの、ね、この、屈折した感じがね、非常に、一部の人にはグッとくる、そんな白玉さんでございます。はい。あとはですね、まあ、もう、今日、この前いっぱい語ったんで、ちょっと今日は控えめにしておきますけど、やっぱロールパンナちゃんは本当にもうね、子供に大人気でございましてね。もうやっぱり、なんていうのかな、まあ、この前話しましたけど、ロールパンナっていうのは常に善の心と悪の心が戦っていてね、悪の心が勝った時は目が赤くなって、アンパンマン憎しっていうことで、こう、戦うんですよね。で、一方でメロンパンナちゃんの涙とかに触れると、こう、善の心を取り戻して、まあ、一点バイキンマンと戦ったりするような、まあ、ちょっと複雑なキャラクターですね。このアンパンマン世界にあって、この、ね、非常に、ある種シンプルなアンパンマン世界に おいて、一番多分設定が深いキャラだと思うんですよね、ロールパンナ。
うん。機械だかな
機械だ、うん、アシュラ男爵かもしれない。まあ、いろいろあるんですけど、一つ思うのがね、やっぱ子供でもこういう複雑な背景持ってても、ちゃんとわかるんですよね。こう、そういうロールパンナの複雑さみたいなものをちゃんと子供も理解して、だからその既存の、なんていうのかな、絶対にこう、悪に転ぶことがないアンパンマンやメロンパンナと、あるいは絶対に善の心に転ぶことがないバイキンマンみたいなのが活躍する世界にあって、悪の心にも転ぶし善の心にも転ぶっていう、このなんていうの、心のね、振れ幅、弱さみたいなものを内包しているロールパンナ、しかも戦闘力としてはロールパンナってもうめちゃくちゃ強いんですよね。さっきも言ったように武器持ってるし、基本ロールパンナが本気になったらアンパンマンともかなわないんですよ。だいたいそういう描写があって、そうそうそうそう、ものすごい強いんですよね、ロールパンナって。で、しかもなんていうの、自分がそういう善と悪の心を持っていて、メロンパンナに迷惑はかけられないっていうことがあるんで、普段は隠れ住んでるんですよ。で、メロンパンナちゃんは本当はロールパンナちゃんと一緒に住みたいね、お姉ちゃんだから。だけどロールパンナはだいたいバイバイキーンって言ってバイキンマンが吹っ飛んだりするといつの間にかいなくなってたりする。あるいはこう、なんていうの、障害物の影の方でそっとメロンパンナを見守って一人寂しく去っていくみたいな、深いキャラなんですよ、ロールパンナって。だからね、なかなかね、こう子供には理解しがたいのかなって思ったら、なかなかどうしてのちゃんと子供は分かってるんですね、そういうロールパンナの、なんていうんですかね、そうフィジカル的な強さとメンタル的な弱さが同居している魅力っていうのをちゃんと子供なりに理解してるのはすごいなと思いますね。うん。だからロールパンナが一番好きっていう子供は多いんですよね。非常に人気投票とかをしても非常にいつも上位に来るのがこのロールパンナです。うん。面白いと思いますよ。うん。あとね、富永美奈さんの演技力がやっぱ素晴らしいっていうのもありますね。うん。ああいう世界にあって、やっぱりほら、なんていうのかな、声の演じ分けも大変だと思うんですよ。非常に複雑な背景持ってるキャラだから。だけどちゃんとやるんだよね。うん。そうそうそう。ちなみにね、ドキンちゃんの声もこの前ね、声優さんがお亡くなり、交通事故だったのかな、なんか、ご病気だったのかな、うん、首都高かどっかでね、車止めたままお亡くなりになってたって言いますけど、後任がやっぱり富永美奈さんでね、うんうん、そうそうそう。結構、あれですよね、富永さんも、アンパンマンの世界では、山ちゃんの次ぐらいかな。山ちゃんもめちゃくちゃもう、役持ってますからね、アンパンマンの世界ではね。準レギュラーだけでも何人もいるでしょう。チーズとカバオと釜飯丼とかも確かそうだったと思うんですけど、うん、それに次ぐぐらいの今非常に引く手あまたな声優となってますね、アンパンマン世界ですとね。うん、で、まあね、ちょっと個性的なキャラクターもいくつか紹介しましたけれども、バイキンマンっていう存在をもう一回ね、ちょっと考えておきたいんですよね。で、まあね、いろいろ今日映画の中でも話をしましたけども、100% まず敵役、敵役として登場して、最後はアンパンチでバイバイキーンってスゼリフを残して退場してっていう、まあ、もうすがすがしいまでのテン プレぶりなんですよね。うん、もう。悪役としてはもうここまでフォームがかっちり決まってる存在って想像いないのかなと思うんですけど。で、さっきも喋りましたけど、バイキンマンって世界征服とかを企む巨悪ではないわけなんですよね。
うん。
うん、たまにそういう時あるんですけど、大体そういう時って、バイキンマン自身も正気じゃない時が多いんですよ、実はね。世界を征服してやるとか街を粉々にしてやるってたまにやるんですけど、大体そういう時ってバイキンマン自身が何かに操られてたりする場合があったりします。うん、で、まあ大体バイキンマンってこう、大抵は自分の欲求を満たすためとか、あるいはドキンちゃんのわがままに応えるために行動してるんですよね。うん。で、あとはアンパンマンのライバルでありながら、なんていうかな、直接アンパンマン潰しに行かないんですよね、こう。アンパンマンに直接手を下すことってないわけですよ。うん、パン工場の場所を知ってるわけですよね。いつも雲型のこうスパイカメラとか仕込んでるんで。だから、パン工場をそのまま直接叩けばいいのに絶対それやんないんですよね。で、まあ、自分の迷惑な計画、自分が人に迷惑をかけるそういう計画を邪魔しに来るアンパンマンを疎ましく思ってる程度なのかなと思うんですよね。うん、で、バイキンマンが、まあ、アンパンマンが来た時に大体出たな、お邪魔虫って。言うんですよね。95% ぐらいで多分言ってると思います。これもほぼテンプレ。だいたいその回でアンパンマンと、バイキンマン初めて出会ったらバイキンマンは出たなお邪魔虫ってだいたい言います。はい。これなんか流星さんのなんかアドリブだったらしいですけど最初はね。うん。今はテンプレになってますけど。うん。でまあ。映画とかを中心により大きな脅威とか悪を前にするとアンパンマンと共闘することもあったりなんかしてね。うんうん、やっぱり、なんていうのかな、純粋な悪ではないんだろうと。で、あとは、なんていう、物語を、まあ、大体バイキンマンが動かすので、やっぱアンパンマンの世界ではね、こう、格べからざる存在なんですよね、バイキンマンっていうのはね。うん、で、なんていうのかな、その毎回、アンパンチでボカンってやられて、バイバイキンで吹っ飛んでいくんですけど、それの退場の美学みたいなものもちょっと思いがありますしね、非常にこう。なんか、テンプレのように毎回吹っ飛んでし、こう、最後キラーンって星になって飛んでいくってところはさ、いやー、毎回惚れ惚れするんですけどね。そういう意味で言うと、こういう、なんとか長期アニメに、アンパンマンがなってる、最大の功労者ってやっぱバイキンマンなんだろうな、と思うんですよね。うん。やっぱバイキンマンがそういうアンパンマン世界のストーリーを必ず動かす存在としているので、なんていうのかな、アンパンマンとある意味表裏一体なところがあるのかなって思うんですよね。で、まあ、よく大人がふざけて書くアンパンマン、こう、なんていうのかな、アンパンマンの二次創作みたいなのを見ると、大体こうね、アンパンマンとバイキンマンが実は後ろでつるんでるんじゃないかと、裏で組んでるんじゃないかっていうような話もよく想像で書いたりしますよね。こう。それぐらい、まあ、アンパンマンとバイキンマンってやっぱつながりが強いんですよね。そういう意味で言うとね。うん。特にバイキンマン側から見たときにアンパンマンがいないと、なんていうか、もう自分の存在意義がなくなってしまうっていうところがやっぱあるんでね。うん。どうですか、このバイキンマンという存在を。マスターどう思います？どう思うっていうのも非常にざっくりとしてますけれども。
いや、話を聞いてて思ったのは、
うん、
まあ、パンと黒カビの関係だねって。
ああ、なるほどね。はいはいはいはいはい、はい、うん。そうですよね。まあ、結局、ね、黒カビにしたってそのパンなくしては繁栄できないと言いますかね。
そうそうそう。
うんうんうん、繁殖できないわけですからね。
うん。
その辺はなんかこう、あれですよね。こう、バイキンマンっていう名前の非常にこう、言えてみようと言いますかね。
うん。
決してなんていうか、こう、悪とかそういうものを体現してるわけではなくて、バイキンマンっていう存在でね。うん。
うん。
まあ、深読みをすると、やっぱり、執事というか、まあ、バイキンマンはバイキン星からやってきたんだけど、ある種フラットな立場だと思うんですよ。そのアンパンマンやカレーパンマンたちと同じなんとかマンという存在においては非常に卓越した能力とかを持っててね。だってエンジニアとしてはすごいじゃないですか。毎回すごいね、乗り物開発したりとか。バイキン UFO なんてあんな単純な構造してるのになんであんなにいっぱいいろんな獲物を下からニュッと出せるんだろうとか思うんですけど。 ね、あと、いつもバイキンUFOが、ボロボロになった時に、トンカチ一本で直すってすげえなと思うんですよ。いつも、カンカンカンカン、チクショー、バンバンメーとか言いながらさ、カンカンカンカン叩いてるんですけど、トンカチ一本で直してんのかよ、この UFO とか思うんですけどね。うんうんうん。やっぱりね、その辺やっぱりなんていうの、こう、カバオとかウサコ先生みたいな、ああいう本当に、ただの住人みたいな人たちとやっぱり、イースティンを隠する。どちらかというと、やっぱアンパンマンたちと同じ世界にいる人たちなんだろうなって思うんですね。バイキンマンとかドキンちゃんっていうのはね。うんうん。まあ、で、そろそろね、1時間ぐらい喋ってきたので、まとめと言いますかね。最後にやっぱりちょっとアンパンマンの核心部分というところの話をしていきたいんですね。で、アンパンマンの正義っていうものは、果たして正義なのか、あるいはアンパンマンの正義は盲目なのではないか。っていうことをちょっと思うんですよね、考えた時。で、なんていうのかな、最近あんまり、今日一番最初に喋りましたけど、原点回帰というか、あんまり顔を食べさせなくなったんですよね、アンパンマンってね、普段のテレビの回では。あんまり僕の顔を食べってやんなくなったんです。まあ劇場版ではね、だいたいやるんですけどね、今回もやってたし。うん、だけどテレビではあんまりやんなくなって、なんていうのかな、そういう自分の自己犠牲みたいなところを姿、あんまり最近のアンパンマン見せなくなってきたんですよね。うん。で、あとは、なんて、最近のアンパンマンを見てると、バイキンマンが介在しない時に困った人に何か助けるってことをほとんどしないし、そういうシーンって出てこないんですよ。こう。例えば、バイキンマンが全然関係ないところで誰かがお腹が空いて困ってましたという時に、じゃあ僕の顔を食べって言って、バイキンマンが介在しないまま何か、誰かをアンパンマンが助けるってことが最近ほとんどなくて、最近のアンパンマンを見てるともう対バイキンマン要因にちょっとなりつつあるかなっていう気もするんですよね。
うん。
バイキンマンが出てきた時に何とかするためにアンパンマンがいるみたいな感じになっちゃってるんですよ。で、今日ね、最初の方で喋りましたけど、必ずしもアンパンマンとバイキンマンの、なんていうのかな、目指してる方向って交錯するものじゃなかったはずなんですよね。アンパンマンは別にバイキンマンが悪さをしなければ眼中にないし、だけどバイキンマンは常にアンパンマンのことをギッタギタにしてやりたい、ケチョンケチョンにしてやりたいって言ってる。で、今回の劇場版でも言ってます。だけどアンパンマン本来はそうじゃなかったんだけど、最近のアンパンマンはちょっと本当に対バイキンマン用兵器みたいなところがあって、まあ、これをね、言うなれば、アンパンマンのバイキンマン化って僕は思ってるんですけどね。こう、本来交差することがなかった二人のそういう価値基準みたいなものが最近実はぶつかってるのではないかというような気すらするんですよね。うん、で、まあ、アンパンマンってわかりやすく正義の味方を標榜してますけど、まあ、これはね、アンパンマンの話を離れて、第50回でしたかね、ヤスさんをお招きしてグダラジの、タクティクスオーガの二人のランスロットについておしゃべりしたことがありましたよね。その時に、正義っていうのは常に相対的なものであるっていう話をしたと思うんですよ。つまり、ランスロット・ハミルトンにしても、やっぱりハミルトンとしての正義がある。信念があると。じゃあ、ランスロット・タルタロスに正義がないかというと、タルタロスにしてもタルタロスなりのやっぱり正義のもとに動いてるんですよね。彼の信念のもと。で、これはまあ、タクティクスオーガの例を持ち出すまでもなく、これはね、現実のリアルの戦争とかもそうですけど、正義って常に相対的なものじゃないですか。こう、戦争とかしてても、お互いがお互いに正義は我にありと思ってやってるところがありますよね。俺たちは悪いけど、俺たちは悪だ！あいつらは正義だけど悪が勝つんだって言って実際戦争を追っ始めることってまあないと思うんですよ。大体こちらが正義で相手が不正義であるっていうところからスタートするように思うんですよね。で、そう考えた時にアンパンマンの正義ってそういう相対的な価値を認めないんですよね。うん。絶対的な正義をやっぱり振りかざしているように思えるんですよ、アンパンマンって。なんていうのかな、例えばバイキンマンがお腹が減ったっていう時に、じゃあ天丼マンさらって 天丼マンの中身食べてやれって言って捕まえて天丼マン食べて、天丼マンがふにゃふにゃになっちゃって、そしてやめるんだバイキンマンってアンパンマンがやってきて、で、アンパンチってでポコーンってやっつけて、バイバイキーンで見えたし見えたしじゃないですか。でも、バイキンマンってじゃあ最初の欲求何だったかっていうと、お腹が減っていたっていうところからスタートするじゃないですか。天丼が食べたい。って時に、アンパンマンがもしね、まあまあ待ちたまえと、お互い落ち着いて、わかった。バイキンマン、君は今天丼が食べたいんでね。じゃあ天丼マンに天丼作ってもらおうって言ってさ、天丼マンに天丼作らせて、バイキンマンに食わせて、ああよかったね、めでたしめでたしってこれ、成り立たないんですよね、アンパンマンの話だと。
うん、
必ず最後はバコーンって殴って保身しないと終わらないんですよ、アンパンマンってお話は。うん。アンパンマンのだからその正義って、今時かえって珍しいのかなと思うんです。こう、そういう絶対的な正義みたいなのを持ってくる、持ち出してくるのって。
うん。
例えば、何でもいいんですけど、仮面ライダーにしたって、ウルトラマンにしたってね、最近の作品っていうのは、もう割と当たり前のように正義ってなんだ、主人公がそういう正義なるものを執行することに対する迷いみたいなのって当然のように追い込まれるじゃないですか、ストーリーの中に。
うん。
実は相手側にも相手側の、なんかこう、納得してしまうような実は事情があってっていうことが普通に追い込まれますよね。うん。だけどそういうものが、ないんですよね、アンパンマン。だからなんかこう今日のこれだけねアニメとか物語が溢れている中にあってなかなか実は軽有な存在なのかなってちょっと思ったりもするんですよ、このアンパンマンの正義って、うん、で、うん、なんていうのかな、アンパンマンの絶対的な正義がなぜ成立するのかっていう時に一つにはやっぱり飢えているもの、お腹が空いている人を救うっていう、まあ本来のね、アンパンマンの原点ですよ。やっぱりそこに立脚している限りは確かに成立するのかもなってちょっと思ったりもするんですよね。だからその、敵味方限らず飢えている人を助けてあげるっていう行為そのものは、なんか絶対的な正義って呼んでもいいのかもしれないってちょっと思うんですよ。なんかこう、そこに対して、そこになんか飢えている人間が味方であれ敵であれで、今回の映画はまさにそうです。バイキンマンがお腹が減っている時にアンパンマンはためらいなく自分の顔を分け与えようとするんですね、うん、だからそういう行動軸にあるからこそなんか成立してるのかなって気もするんですよね、アンパンマンのせいだけど、最近その飢えているものを救う描写がなんかなくなってきて、対バイキンマン決戦兵器みたいな感じに徐々になっているような気がするので、そうなった時にアンパンマンの正義って揺らがないのかなってちょっと思ったりするんですね、うん、だけどアンパンマン自身はそれに対する疑問って絶対持ってなくてね、うん、断言するぐらいですから、自分は何度目に生きてるかって言われた時にね。だからアンパンマン自身の中でそれが揺らぐことはないんだけれども、例えばそれを見て消費している我々の側がね、あまり今は疑いなくアンパンマンの行動を見てますけど、もしかしたらですよ、うん、今の立ち位置のままずっと行くんだとしたら、我々がもしかしたらアンパンマンの執行している正義に対してちょっと違和感を感じたりとか、果たしてアンパンマンの正義は正義なんだろうかっていうふうに思う人がちょっといっぱい出てくるかもしれないってこともちょっと思ったりするんですよね、うん、だから、なんていうのかな、そういうアンパンマンの実は標榜している正義になるものっていう結構危ういバランスの上に成り立ってるかなってちょっと思ったりもするんですよ、実は、うん、あんまりこう他で見ないからね。あとはアンパンマンの正義ってやっぱりバイキンマンが規定しているところがありますよね、その評価軸というか、バイキンマンがいて初めて多分アンパンマンの正義って成立しているところがあると思うんですよ。今日何度も喋ってますけど、うん、バイキンマンというのはとにかくアンパンマンが憎いっていう行動で動いてて、最終的にはアンパンマンのアンパンチでやっつけられるんですけど、そのなんていうのかな、一つフォームがかっちりしているがゆえにアンパンマンの正義は実は揺るがないものに見えているだけであってね、バイキンマンなき世界のアンパンマンの正義ってどうなんだろうなってことをちょっと思ったりもするんですよね、うん、 だから、なんていうのかな、その、まあね、それで、子供向けのアニメでね、そんな、いろいろ、めんどくさいこと考えてどうすんだっていうところもあるかもしれませんけど、まあ、非常に長寿アニメでもう30年もやっててね。で、なおかつ、まあ言ってみればバトルもので、笠西さんみたいな日常系ではなくてね。やれてるのって実はすごいことなんじゃないかなって思ったりするんですよ。なんか途中でもっと、いや、作ってる人たち自身もなんかアンパンマンの、なんか変容、正義の変容みたいなものに実は気づけてなくて、あるいは気づいた時に遅くて、なんかちょっと変な形にアンパンマンがなってるっていうことになってないのがすげえなと思うんですよ。サザエさんとかならわかるんです。ああいう日常系ですから言ってみればね。だけどアンパンマンっていうそういう一つのバトルものとして描いていて、30年同じことをやり続けていて、まあ、アンパンマンの正義そのものがこう、まあ見る限りでは歪まないっていう。なんかちょっとそういう奇跡を感じるんですよね、アンパンマンっていう作品にはね。なんか、なんかすいません。あんま取り留めもない話してますけども。まあ今日いろいろお話ししてきて、マスターどうですか？このアンパンマンとか、あるいはアンパンマン、それいけアンパンマンっていう作品について何かこう、思うこととか、なんか思ったことってあったりします？
うん。まあ今、カッカがずっといろんなことを喋ってるのを、ちょっと引いた感じで聞いていたんですよ。
はいはいはい、はい。
引いた感じっていうのはそのドン引きっていう意味じゃないですか。その、こう、こっちも身を乗り出してっていうことじゃなく、はいはいはい、ちょっと一歩引いた立場でちょっと聞いてたんですけど、まあ結局、アンパンマンっていう作品っていうのは、うん、その、基本はやっぱり小さい子に対する、その教育の一部なんですよ、うんうん
う
ん。
はい。
で、教育の一部であるからには、やはりその、教訓が一つ、作品の根底には流れてなきゃいけない。
そうですね。はい。
だから、その、じゃあ根底に何が流れているかっていうと、他人様に迷惑をかけてはいけません。
うんうん、
ということと、他者には、他のものね、の他者ね、うん、他者には優しくしましょう。っていう、おそらく、軸としてはその二つぐらいなんだろうなと。
うん、うん。
うん。だから、ただ、じゃあ、その、他人に優しくしましょうっていうのは、
うん、
結構その例示をするのっていうのが難しい部分がいろいろあってね、
うん。あると思います、それは。
うん。だけれども、その、他人に迷惑をかけてはいけませんっていうところは、まさにバイキンマンというキャラクターを使って、それこそカバオだとか、
うん、
ジャムおじさんだとかに対して迷惑をかけさせることは、可能なわけですよ。
そうですね。うん、
だから、それに対してアンパンマンが、要は教訓として他者に迷惑をかけてはいけませんということで、バイキンマンをぶっ飛ばして終わる。
うん、
っていうことなので、だから、そこが基本中の基本なんだと思います。
うん、
だから、その、アンパンマンの行動が正義かではなく、
うん、
アンパンマンの行動は、いわば、アンチイビルなんだと思います。
ああ、はいはいはい。
だから正義ではない、ジャスティスではなく、
うん、
アンチイビルでしかない、のかなって、思いますね。
うん
はいはい、だから、その辺は、やっぱり子供向けなので、
うん、
こう、ある意味単純化させてるんだと思うんですよね。
そうですね。うん。
うんだから、そういう意味で、あまり、その、こう、あまりにもその、アンパンマンが先頭を切って、こういうことが正しい行動なんだ、みたいなことをやり出すと、教条臭いし、
うん、
例えば、例えで言えば、映画の、ロボコップ2で、
うんうん、
ちょっとマフィーが、一時的に改造され、 改造っていうかプログラムに手を入れられて、はいはいはい、その正しい行動ばっかりしなさいみたいな、
うんうん、ありましたね。
なった時あるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいう風になっちゃうんですよ。うんうん、ああいう気持ち悪さが出ちゃう。
うんうん、
だからそういうのが出ちゃうんで、その教訓を示すためにはやっぱりそのイビルとしてのバイキンマンを登場させて、うんうん、アンチイビルであるところのアンパンマンにそれを排除させて、こういうことをやっちゃいけませんよっていうのを示す。
はいはいはい。
っていうのがどうしても基本線になるのかなっていうふうに。うん。うん、
まあ、あの
僕はそういうふうに思いましたね。
うん、僕がなんで正義っていう言葉にちょっとこだわったかっていうのは、うん、結局やってることとか考えると、あの、アベンジャーズとかとそんな変わんないんですよ、実は。
うん、
行動原理とか。で、アメリカって正義大好き国家だから、
うん、
アベンジャーズとかをためらいなくあいつらは正義の執行者だ、正義の体現者だって標榜するんですよね。
うん、
彼らこそが正義であると。ジャスティスであると。だけど、中身見てみると大してアンパンマンと行動変わんないから、アメリカの人が例えばね、うん、よくわかりませんけど、アンパンマン見た時に彼は正義を執行しているって思うかもしれないってちょっと思ったんですよね。
うん、でも、うん、あの、だから、そのさっきも閣下が言ったように、
うん、
その、バイキンマンが介在しないところで、
うん、
その、アンパンマンだけが、その、いわゆる正義を執行するっていうところって、うんうん、おそらく少ないと思うんですよね。
ない、そうそうないと思います。
うん。うん、だから、あくまでそれはジャスティスではなく、うん、アンチイビルなんだと思いますね。
うんうんうん、なるほどね。
僕はね。
はいはいはい、はい。うんどうしてもストーリーが必要だから山場が必要だから、
うんうん、
アンパンマンああやって出張ってきてバイキンマンぶっ飛ばすけど、うん、もしかしたらですよ、アンパンマン世界の日常ってそんな毎日のようにバイキンマンが大暴れする世界じゃなくて、普段は本当に平和でね、
うん、
こうアンパンマンは日々パトロールをしながら困ってる人を助け、うん、食パンマンは食パンを学校に届けっていう日常があるのかもしれない。で
うん、
たまにバイキンマンがやってきて、
うん、
こうトラブルを起こしてアンパンマンがそれをぶっ飛ばすっていう、そういうたまたまそういうワンシーンを切り取ってるって考え方もできるんですよね。その、
うん、
ただそこを毎週やってるから毎日のようにアンパンマンとバイキンマンプロレスのようにやってんじゃねえかみたいなイメージになっちゃってるけど、
うん、
そうじゃなくて本当たまたまそういう予想外というか、そのイレギュラーなことが起こった時にアンパンマンがそういうことをやっているっていう考え方も確かにできるんですよね。こう、
うん、
うんうんうん。だから
いやだから最初のその最初期のアンパンマンの話もさっき出たじゃないですか。
うんうんうん、はいはいはい。
でそこではパンを配っていたアンパンマンが、うん、要は高射砲で撃たれちゃって、
うん、
まあ行方知れずになっちゃう。
そうそうそうそう。
で。いうのも、やっぱり、その、見せ方が違うだけで、
うんうんうん、
その、他人の迷惑をやってはいけないんだ、っていうところに最後は帰結するような気がするのね。
はいはいはい。
うん、
そうですね、うん。だからまあ、そうですね。ちょっとまあね、僕はどうしても自分が物語をする側だから、ついついね、めんどくさい方向に話を考えがちなんだけれども、
うん、
マスターの言うように、確かに、もっともっと本当にシンプルなそういうね、こう、なんていうのかな、そういう教条というかね、
うん
うん、そういう多分ものがやっぱり根底にあるんだと思うんですよね。で、
あとはやっぱり、うん、柳瀬さんって、
うん
まあ、すごいお年だったわけじゃないですか。
そうですね。戦争体験者ですからね。
うん。だから、それって大きいと思うんですよね。
はいはいはいはい。
うん。だから、その、やっぱり柳瀬さん本人っていうのは、その、うん、さっきの話でも、意味軸も、その、閣下も言ってたんだけど、
はい、
その、正義を振りかざして、これが正義だ。お前たち俺について来いってやってしまうことの、怖さっていうのを、
うんうん、
人一倍知ってる方のはずなんだ。
そうですよね。うん。それはそう思います。
うん。だからこそ、
うん、
あまり、その、アンパンマンが、その、それこそ、キャプテンアメリカみたいにね。
うんうん、どうだって、ね
。キャプテンアメリカみたいに、その正義の旗のもとにうんぬんというようなことを、
うん、
まあ、させない。だから、その行動がアンチイビルにとどまっているっていうのは、
そうなんだよね。
そういうとこもあるのかなっ っていうのはちょっと思うところではありますけどね。
確かにね。だってやろうと思えばバイキン城に乗り込んでってさ、それこそボッコボコにバイキン城の拠点をぶっ壊してさ、
うん、
ね、完膚なきまで叩きのめして、もうそれこそバイキンも亡き者にすることだってやろうと思えばできると思うんです。
だけど、だから
ね、そう、しないじゃないですか。
うん。アンパンマンは、だから、バイキンマンの存在自体も許容してるわけですよ。
うん、そうそうそう、そうなんですよ。
うん。ただ、その、行動の一部に対して、それはいけないと言ってるわけ
です、うんうん、そうそうそう。だから、逸脱があった時なんですよね。だから、
そうそうそう。
バイキンマンの行動を別に全てを敵視してるわけではなくて、ただ、うん、バイキンマンというのはどうしても行動が逸脱しがちであって、その、逸脱した部分について、こう、修正をするっていう、
うんうん、
多分、価値基準なんだろうと思うんですよね。
だってね、場合によってはカバーあたりだってぶっ飛ばされたっておかしくない話なんで。
結構あいつもやらかしてますからね。
うん、
そうなんですよ、
はい。
だからね、まあ、そう考えるとね、やっぱり、強制なんでしょうね。やっぱりそこは一つ。で、うん、そういうノリを超え、一つ、何かそう、なんかね、こう、慣例法ってわけじゃないけども、そういう一つ、うん、世界の中で逸脱した行動があった時に、それをこう、まあ、修正するっていう、まあ、ワールドキーパーみたいなところなんでしょうかね、アンパンマンたちっていう
で、それも、こう、あくまでソフトに。
そうそうそう。
だから、こう、ガッチガチに、要はその力を誇示して、その、抑えつけるのではなく、
うん。そうなんですよね。
実際に、その、いわゆる他人に迷惑をかけるという行為があったときに、もしもしそこの方、うん、それはいけませんよっていうお話なんだと思うんですよね。
そうですね。うん。なるほどね。
だからその辺はやっぱり柳瀬さんのバランス感覚なんだと思いますけどね。
そうでしょうね、うん。そうそうそう。いや、だと思います。
だからそれが今後、本人ももうお亡くなりになっているし、うんうん、これからもまあ続いていく中で、
うん、
まあもしかしたら閣下がその心配しているように、
うん、
ちょっとおかしな方向にっていうのは、うん、まあ可能性としてはあるかもしれない。
まあそうですね。あるいは、見る側の価値がどんどん変わって、価値基準変わるっていうのはあるかもしれませんよね、
う
ん。だから、
そうですね。
ね、今の僕らは、ほら、柳瀬さんのなんか思いを少し想像したりね、当時の背景を想像して、うん、きっとこうなんだろうなってます。がおっしゃること僕は納得するんだけども、じゃあ、
うん、
そういう背景とかが分からなくなって、あんまりね、知らない人が見て、やっぱり、見たときに、やっぱ将来、誰かが違和感を感じることもあり得ると思うし、だから、見る側の人間の考え方が変わってくるかもしれませんね。アンパンマンが変わらなくてもね、変わって、仮に。
うん。
うんうん、だそういうところ
いや、だからね、その、マーベルとか DC とか、ああいうのが大好きな、うんうんうん、それこそね、うん向こうの方々にアンパンマンを見せたときに、もしかしたらアンパンマン生ぬるいっていう声があるかもしれない。
あそうそうそう。なんで決定的にやらないんだと。あるかもしれませんよね。もう。それはね、だから面白いですよね。だその辺の。
それって、あれなんですよ。あの、日本のヒーローものって全部そうなんですよ。
うん、そうそう、そうなのよ。そう。
だから、あの、相手が来たから撃退する。
うん。
っていうのが基本であって。ただ、やっぱり話のね、まあいろんなアニメあるけど、まあ最後には敵の本拠地まで攻めてってっていうのがあるけれども。
うん、でも、振りかかる日の子は払わねばならないっていうそういうスタンスですもんね。
そう。ウルトラマンにしても仮面ライダーにしても、
うん、
基本は、そのやってきた、その、ものに対しての行動なんですよね。
そうそう。水戸黄門だってそうですよね。考えてみればね。彼らも、ね、ご一行が巻き込まれてしまって、そこでたまたま悪事を知るっていう感じじゃないですか。いきなり行ってね、うん、誰か悪いことしないか、ちょっと探ってこいって言ってさ、何もストーリーが始まってないのに、密偵を放ったりとかしないわけですよね、水戸黄門だってね。
生ハゲじゃねえんだから。
ねえ、わざわざこっちから潰す対象を探しに行って、あいつ悪いやつだって言って、叩きに行くみたいな、うん、まあ、最近のツイッターで見られるようなことはやらないわけですよね。そういう正義の見方は。
だから、それは果たして本当に正義かっていう論はまた別にあるとしても。
ま
あ
ま
あ
ね、それはまた、ね、
ただ、
話、別の話。
そういうことはやってはいないっていうことだよね。
うんうん、そうですね、うん。まあ、だからこそ安心して見られるってとこもあるんでしょうしね。うん。うん、まあ、ああ、なるほどな。ちょっとマスターのコメントでちょっと私も、ええ。ちょっとまた一つ視点を得たような思いなんですが、実はまだね、 ご紹介しないテーマ置き手紙もありますので、こちらもご紹介していきたいと思いますよ。はい。ヤママンさんいただいております。いつもありがとうございます。どうも。妄想野郎 B チームヤママンです。どこか聞いたことあるか。公式ではアンパンマンワールドの住人はすべて妖精ということになっていますが、それでは納得がいかないので、私が勝手に考えた、もしアンパンマンが TRPG のクリーチャーだったら、それはジャムおじさんの職業によって変化するのです。ジャムおじさんが魔術師ならゴーレム、錬金術師ならホムンクルス、ネクロマンサーならリビングデッド、科学者ならミュータント、職人ならアーティファクト、神ならイモータルといったところだと思うのですが、一番ドラマティックな展開になりそうなのはどれだと思われますか？すげえな、この話。
パン屋でいいじゃねえか。
まあ、どうですかね。どの要素も持っているような気はするんですよね。
やっぱ職人じゃないですか。
アーティファクト。あくまでやっぱ作品であると。うん、ジャムおじさんが作り上げた。ただ、うん、まあ、今日話をすると、アンパンマンってあくまで命の星で、たまたま命をもらった存在なんで、
うん、
メロンパンナちゃんだったらアーティファクトでいいと思うんです。1から10まで、うん、ジャムおじさん作ったから。でもアンパンマンってそうじゃないんですよ。たまたま命が宿ったんですよ。うん、なんだろう。難しい。イモータルですかね。なんでしょうね。
うん、
いや、うんうん。確かにちょっとこれ面白いですけどね。
ちょっとゴーレムってのはどうかなと思うけどね。
どうします？メルキドの街行ったらアンパンマンが立っててさ。
アンパンゴーレムですか？
アンパンゴーレムは偉いことです。
あんま強そうじゃないな。
そうですね。
うん、
もう一ついただいてますよ、
はい。
ふと思いついたネタが恐ろしすぎて戦慄しているヤママンです。もし、アンパンマンがもののけ姫の獅子神様だったら、顔を失ってデイダラ墓地と化した胴体に向かってジャムおじさんとバタコさんが焼き上がったばかりの顔を捧げるシーンを想像してしまいました。田中圭一先生とか書いてくれないですかね。ね、あれですかね。
ツイッターで田中さんに投げてみたらいいんじゃない。
ジャムおじさんとバタコさんが静まりたまえとか言ってるんでしょうね、きっとね。実際でも絵本のアンパンマンの話一番最初にしましたけど、顔がないアンパンマンは普通に飛んでますからね。
うん、
ある種でも顔がないアンパンマンって最強だと思いません？
弱点がもうないわけだからね。
弱点がないんだよ。濡れる顔がないんだからさ。うん、ぜひ、ちょっと、田中先生あたりが。どうですかね。山本さん、ありがとうございます。黒柳小鉄さん。よし、ここならキッズはいないな。鉄火の巻ちゃんの耳の前の遅れ毛にフェチズムを感じます。色白美人さんが江戸っ子町ってツボですっていうことで、CV とか。
まためんどくさい人が来たぞ。
ね。鉄火の巻ちゃんは、やっぱ人気キャラなんですよね。
そう。あ、そうなんだ。
うん。可愛いんですよ。そうそうそう。はいはい、この子もね。そう。手に持ってるのこれ巻きすなんですよね。鉄火巻きなんで。
うん、
そう。巻きすをね、武器にして戦うんです。うん。で、もう一つ、黒柳さん。子供向けアニメのキャラソンにあだ名姿って、春日八郎の乙女さんじゃないですか、わら。つまり、鉄火の巻きちゃんは公式が、生きでいなせでツヤっぽいと言っているということで、自分が性的にドキドキするのは仕方ないですね。うん、仕方ないって言ってますけど。ちょっと黒柳さんは、あれですね、ちょっとだいぶ重症ですね、これはね。
うん、
はい。マキちゃんは確かに可愛いんです。うん、可愛いけど、決して性的な、そう。うん。まあ、あだ名姿って確かにね、言うんですよね、キャラソンで。ドキッとしますよね。確かに、おとみさんじゃないんだからさ。ねえ、あだ名姿に濡れ髪でしたっけ、なんかね、濡れた髪と死んだはずだよ、おとみさんですからね。小牧ちゃんっていう妹が実はいましてね、鉄火の牧ちゃんには。そうそうそう。鉄火巻き作るのお姉ちゃんはすごい上手いんですけど、下手くそなんですよ、小牧ちゃんは。
うん、
ちなみにあれですからね、鉄火の牧ちゃんは、かつぶしまんといい仲なんで、残念ながら。かつぶしまんも面白いんだよね。ちょっとこう、あれなんですよね。なんて言っていうの、月型半平太みたいな、こう、顔はちょっと、エビゾーに似てるんですけどね。うん。解決黒ずきみたいな感じもしますけどね。まあ、かつぶしまんっていい仲なんで、ちょっと黒柳さんの入る余地はないかなと思いますけどもね。話をしてる。ちなみにね、鉄火の巻ちゃんあれですよ。柳瀬先生も大変お気に入りのキャラということでね。うんうん、
お
はい。アンパンマンミュージアムとか行くと、着ぐるみがいるぐらいなんで、かなり人気は高いと思います。鉄火の巻ちゃん。 最後、マリタイムさんですね。うちの2歳児の好きランキング。1位、アンパンマン。2位、ママ。3位、ダンゴムシ。4位、僕。ダンゴムシに負けるという、ね。
まあ、うん、まあ、仕方ないよね。
仕方ないですね。これはうちもそうですね。
仕方ないよね、
うん。うん。うちも似たようなもんです。はい。
きっと、カッカンとかももう鋼鉄ジーグには負けてると思う。
負けてます。本当だよ。僕のさ、鋼鉄ジーグさ、砂場に持ってかれましてね、えらいことになりましたよ、うん、もう。もうね、すっかりもう関節がジャリジャリになってますけどね。おまけになんかさ、腕一本どっかに置いてきたらしくてさ、片手がなくなっちゃったんだよね。絶対砂場に待ってると思うんですけど。まぁ、ちょっと脱線しました。まぁ、子供大好きアンパンマンということでね、きっとそのうちまた、お子さんも振り向いてくれますよ。うちもそうであると信じたい。まあ、マリタイムさんでね、うまいことオチがついたところで今日はね、閣下の白熱アンパンマン教室ということで、アンパンマンについてね、まあ、最新公開作の映画の話も交えつつ、いろいろとマスターとおしゃべりをしてまいりました。本日のマスター、ありがとうございました。
あー、めんどくさかった。
はい、今日はね、いつにも増して、めんどくささ成分増し増しでお届けいたしましたけれども。
本当だよ。
いやー、まあでもね、本日もありがたいことに、たくさんね、おき手紙頂戴しておりますので、早速ご紹介してまいりましょう。では、早速 Gmail の方からマスターお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。それじゃあね、僕の方から Gmail、ご紹介させていただきます。
はい。
1通目。南流さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも、韓流韓人南流です。地下126階、閣下的私的創作論、序論、拝聴しました。創作にあたってオリジナリティとは、という話題で一つ思い出した仕事でのエピソードがあります。美大出身の新卒デザイナーが、仕事の仕上がりが遅く怒られることが続き、先輩デザイナーに相談に行った時の話です。うん、納得のいくデザインができない。この仕上がりではやりがいを感じられないという後輩に、いいか、まずここは学校じゃない。お前は仕事をしているんだから、納得とかやりがいという以前に締め切りは守れ。それは絶対だ。と答える先輩。でもアイディアが思いつかないんです。じゃあパクれ。え、それでいいんですか？いいわけないだろ。そこで先輩が伝えたのは、自分だけのものを見たことないものをなんて頭で考えてるだけでそんなものができる可能性はほとんどない、うん、でもこれまでお前が見た中でこれは良いな、こういうの作りたいなというデザインはあったはずだ。まずそれをパクれ。それからパクった痕跡が完全に消えるまで直せ。締め切りが早いか納得いくまで消せるのが早いか、それはお前次第だ。痕跡を完全に消せたら、それはもうお前のデザインだ。ただし、パクったことが丸分かりのようなものを作ったら、お前は死ぬ。だから必死でやれ。なかなか乱暴なアドバイスではあったものの、後から聞いた僕は、これは創作における真理かもしれないなぁと思いました。ところで、クトゥルー界の期待が上がっていますね。僕からも一票です。小説サイドから話すか、TRPG からか、アニメや映画からか、切り口もたくさんありますし、お便りも多くなりそうな予感が、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね、南龍さんのね、話、まあ、確かになるほどなと思うところもあるんですよね。やっぱり、何かをこう、作る仕事って、やっぱりどっかのタイミングで、自分がやっぱ憧れている作品とか存在とか、やっぱ必ず触れて、そこを通っていきますんでね。意識するしないにまず関わらず何らかの影響は受けているんだろうと思うんですよね。うんうん、で、なんていうのかな。以前マスターが話してたのかな。アサリヨシト先生のなんかエピソードとかもありましたよね。
はいはいはい、言いましたね、
うん。
はい。
あの辺の話とも繋がってくると思うんですよね。うんうん。うん、完全なるオリジナルなんていうものは基本雲をつかむような話であってね。やっぱり、結局その先人が積み上げてきたものに対して自分も そこにこう関わっていく中で何かまた作っていくっていう、まあなんていうのかな、そういう類のものなんだろうと思うんですよね。私なんかもやっぱりそうですよね。自分自身やっぱりいろんな過去にいいなと思ったものをやっぱり踏襲しつつやってて、まあなんとなく自分のスタイルなるものがまああるのかないのかぐらいの感じでやってるっていうのは正直なところですからね。絶対な方程式みたいなのはありませんのでね。確かにこれはなるほどなと思いますけれどもね。はい。
うん。いや、やっぱりあれだよね。アマチュアと、プロの違いって、まあね、実際随分話はしましたけど、
うん、
やっぱりその、多産であることと、うん、あと、早いことって、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
大事なんだよね。
そう。早い、早い、スピードなんですよ、その、うん、なんていうのかな。締め切りがもう絶対の世界なんでね。
うん、
で、あとは、その、量産できるか否かってところもやっぱり大事なんですよね。
うん。
ワンオフじゃダメなんで、ガンダムじゃダメなんですよね、やっぱり。ガンダム1機作るぐらいだったら、ジムを20台ぐらい作るぐらいの方が、商売にはなりますのでね。うん、うんうん、で、そういう、やっぱり、なんていうのかな。うん。渾身の一作みたいなものをやるような感覚では僕は少なくともないですよね。なんかこう、やっていく中で、だから質を上げようっていうのは思うんですよ。だけど、質を上げるためには、量やんなきゃダメなんですよ。もういかんともしがたいんですね。こう、
うん、
経験則なんですけど、ここはぐっと受ける仕事を減らして、この一作にかけるみたいなのって、多分僕はあんまり現実的じゃないと思うんです。むしろ、いっぱい量をこなしてこなしてこなしていく中に、たまにそういうものをキラリと光るものが出て、できてくるっていうか。だから量なきところに質は生まれないと個人的には思いますね。とにかくたくさんこなしていく中でしかそういうものってないんじゃないのかなっていう。だから力を貯めるっていうことが少なくとも僕の仕事の中ではあんまり現実的ではないですね。
うん、
と思ったりしました。
いや、実際に業界は違うんですけど、
はい、
まあ、シンガーソングライターというか、
うん、
まあ、プロの歌手を、うんうん、まあ、目指して活動してた人を、実は知ってましたね。
はいはい。なんか以前もおっしゃってましたよね。
うん。
うん、
で、まあ、実際にね、テレビで使われたりもしてるんですけど、うんうんうん、歌がね。
はい。
で、CD も出てるんだけど、
すごいですね、
やっぱりその、中央に行って言われたことは、うん、そのデモテープなんかを、聞かせたときに、このクオリティのものを月に何曲作りなさいっていうことをやっぱり言われると、それができないとダメだよっていう。
うん。
だから速さと量とっていうのはやっぱり、プロとしてその、どんどん供給側に回るっていうことはそういうことだってことですよね。
そうだと思いますね。
うん。
だからやっぱり量なきところに質は生まれないというのが、うん、なんか僕は、まあ、個人的な経験則の中では真理かなと思ってますね。
うん、
あとはまあ、クトゥルーから期待ということでね、いただいておりますんで、うん、この辺はちょっとね、いつかはやらなければなとは思ってますよ。まあ、ニゴリさんを呼ぶのか、ジダラクサイさんを呼ぶのかで随分カラーは変わってくるような気もいたしますがね。
場合によってはね、お二人とも呼んで
しまうか。ああ、白熱と、はい、もう、それこそ今日のアンパンマン、バイキンマンじゃなくて、交わることのないクトゥルー論を多分展開されると思いますけれども。
それ、場合によっては、南竜さんを呼んでしまうか。
おおっと
ね、
はい、まあね、はるかに我々よりもきっとお詳しいでしょうから、面白い話が聞けるかなと思いますよね。はい。南竜さん、いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。じゃあ、お次行きましょう。
はい。
ラーメン玉屋霊式さん、ゼロ式さん。
ゼロ式さん、いつもありがとうございます。
毎度収録お疲れ様です。いやー、暑いですね。ラーメン屋の厨房はスープを炊いてる日など、蜃気楼が見えるくらい、人間が生きる環境ではないです。
確かに。
早くなって終わってほしい。銀エデン、傑作には違いないと思いつつ、高校時代からなんとなくずっと気になっていたものの、壮大すぎるボリュームと濃厚そうな本格スペースオペラっぷりに何か敷居が高く感じられ、うん、ごめんなさい、中年になるまでなぜか手をつけづらく横目でチラチラと眺めていました、
うん、
藤流先生の漫画をレンタルで借りてきて、なんだこれすげえ面白いぞとなり、 この度、銀河で英雄伝説 D ノイエテーゼとして再アニメ化されたのを良い機会と見てみました。
うん、
感想はなんじゃこりゃ、面白すぎるじゃねえか、やめらんねえ、先のストーリー気になりすぎる、ヤンテイトク、シェーンコップかっこよすぎる、ユリアン一家に一人欲しい。その後、愚者級の D ノイエテーゼ感想会を聞きました。
おわ。
あんなに面白いのに、評判悪いし、そんなバカな、と、D ノイエテーゼの続きを見る気が失せてきたと同時に、OPA 版に対する興味が湧いてきてしまいました。
いや
が、しかし、本伝110話、外伝40話、うん、しかも古いアニメでしょ、きつい、うん、そんなの最後まで見れるわけない、うん、と、半信半疑のまま、まあ、D アニメ1ヶ月無料だし、無理なら途中でやめたらよいか、と、とにかく見始めてみました。うん、
おー、
そして気づいたら今、最終話110話を見終わったところです。
すげえ。
いやー、参りました。面白すぎる、深すぎる。キャラが良すぎる途中で止めるなんてできやしねえ。見進めるたびに、確かに愚者級で言ってたことは正しい。確かに、これに比べられる D のイエテーズがかわいそうだ、と思いました。今のアニメの人気が出なかったら、打ち切り12話体制でこの話再現できるわけがない。この壮大な物語、何か前に体験したことがあると考えると、三国志に初めて触れた時と似ていると思いました。銀英伝は宇宙の三国志だぜと。まあ、二国しかないですけどね。はい。とすると、未来、あ、三国あるのか。
一応フェザーがありますからね。
と、未来への希望を託されたユリアンは銀河の脅威なのでしょうか。110は全く間延びせず、時間稼ぎなど一切ありません。
うん、
1話丸々政治の話でも退屈させない作り、しかも泣ける。長い間見てきたので、愛着がわからないはずがないキャラたちの群像劇。
うん、
豪華な声優陣の共演、素晴らしい、うん、こんなバブルなアニメはもう作れないでしょう。
うん、
キルヒアイス早すぎるよとか、うん、ヤンテトクあなたも早すぎる。ロヒエンタール元帥なんでなの、オーベルシュタイン、俺はお前を最後まで信じてたぜ。こっちのシェンコップの方が30倍かっこいい。ビューコックテトク、さすがだぜ。メルカツテトク、死なないでくれ。と、酒を飲み見ながら何回涙が出てきて泣いたかわかりません。とにかく頻繁に、ああ、こんな時キルヒアイスが生きていたらと何回も思いました。
そうですね。
不思議と、どっちの陣営も応援しちゃうんですよね。こんなに最高の時間を過ごすことができるきっかけを与えてくれた愚者級に感謝です。ありがとうございます。これから少し休んで外伝40話も見ようと思います。D ノイエテーゼも、して、私的にはすごく楽しめたし、愚者級で言ってたように、うん、この壮大な OVA の入り口になり得るところに価値があるのかなと思いました。
はい。
あと一つだけ、ナレーションの声がどうしてもマスターの声に聞こえてしまうのは私だけでしょうか。銀河の歴史がまた1ページと聞くたびにマスターを思い出してしまいました。
はいはいはいはい、はい。
マスター、ぜひ一度行ってみてください。絶対そっくりじゃないですか。そんなことないと思うんですけどね。次はやはり高校時代、スーファミハマりまくってたのに敷居が高く手が出せなかったタクティクスオーガやってみたいです、
うん、
しかし全然使ってないけど PSP 持ってたなぁと引っ張り出してきて中古の運命の輪を買ってきていざやろうとしたらバッテリーがパンパンに膨らんでおり蓋が閉まらない。Amazon で充電器とバッテリーを買いさあこれでできるぞと起動してみたらソフトを読み込まない、うん、何回やっても読み込まない、うん、壊れてました。
あ、
じゃあスーファミ版で良いかと娘から 3DS を借りてきてバーチャルコンソールでダウンロードしようとしたらニュー 3DS じゃないとできませんと。積みましたわ。もう PSP 本体買うしかないです。では、とりあえずは銀河英雄伝説外伝40話見てきます。ではでは、お疲れ様です。といただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。いやーね、すごいじゃないですか。愚者級聞いて、石黒版 OVA を110話、一気見ということで。
うん。
いやー、ね、怒られるかと思いましたけどね、とんでもないものを紹介しやがってと。いや、感謝されてほっとしましたよ、正直。時間を返すって言われなくて本当に良かったなと思いましたけれどもね。
まあでも、正直人を選ぶアニメなんで。
う
ん、
そうですね。はい、うん。まあ、絵はやっぱりどうしても時代を感じさせますしね。うん、まあでも、ラーメン玉屋さんにしてみれば非常に相性が良かったということなんでしょうね。うんうん、まあ、ハマる人にはハマると思いますよ、うん。で、まあね、脅威の話なんか出されてるから、三国志を多分楽しめた方だと思うんですよね。 うん。であればやっぱり、うん、リノエテーゼじゃないや、銀英伝、うん、楽しめると思うんですよ、やっぱり。うん。いいですね。しかし、いい時間ですね。この酒を飲みながら、こう、石黒版をこう、ね、じっくり見て、こうね、楽しむって、なんて贅沢な時間なんでしょうって僕は思いますけどもね。いいと思いますよ。うん。あと何ですか？ナレーションの声がマスターの声に聞こえてしまうということで。
いや、そんなことはないと思いますけどね。
なんでしょうね。こう、抑制の効いた感じが似てるのかな？こう、少し。なんて言うんですか？
どんな感じだったっけ、うん、OVA、どんな感じだっけ、普通にただ言ってるだけでしたっけ、
うんうん。やらゆうさくさんだったと思いますよね。うん。うん、僕なんか思い出せますけど、なんか僕は玉屋さんのおっしゃることわかりますね。なんかこう。
あ、そうですか。
うんうん、うん、はい。あの、そんなに派手な抑揚がないんですよね、こう。
はい、はい。
マスターの喋り方もどっちかというと、あんま派手な抑揚ないじゃないですか。
うん。うん、
僕はね、なんかこう、中年のくせに声が裏返ったりも忙しい感じですけど、そういうところがマスターはないんでね。なんかその辺はなんか僕、わかる気がしますね。はい。あとはね、タクティクスオーガー、ぜひね、やってもらいたいなと思いますね。PSP 版とスーファミ版ということで、スーファミ版の方をおすすめしますかね。
そうね。あとは、手に入れば、プレステ版？
はいはいはい、プレステ版ね。うん
うん、アートディンクのね。
アートディンクのね。
でも、やっぱり、スーファミ版かな。
そうですね。システムがやっぱシンプルで、ストーリーを味わうんだったら僕はスーファミ版がいいかなと思いますね。ちょっと PSP 版は、若干スキルとかも含めてシステムが複雑になっているので、あとは、ちょっとレベルアップのシステムが独特なんですよね。うん、
あと、ちょっとやっぱりこう、リメイクされたものなんで、その辺こう、うんうん、なんて言うんだろう、垢抜けてるとは言わないんだけど、ちょっとやっぱ別ゲーになってるよね。
そうなんですよ。
うん、
だから、ね。できればやっぱりオリジナルのスーパーファミコン版ができる機会があればそれがいいかなと、やっぱ僕らは思いますね。うん。ちなみにジダラクサイさんからコメントいただいておりますよ。
はい。
ジダラクサイさんもね、まあ同じ麺類組合ということで複数の釜を使うために調理場の熱のこもり方は結構なものです。接客スペースと仕切られているので、クーラーが効いているところとの温度差は、体感で5度以上あり、風も引きやすいわ、体力削られるわ、それなりに大変なのです。ノイエテーゼの感想、非常にありがたいです。ようこそ銀英の世界へ。とりあえず要望があったんで、マスターへの台本用意しておきますね、ということで。じゃあこれ読んでくださいよ。
ああ、読めばいいですか？
ねえ、用意してます。
いや、緊張するな。じゃあ読みますね。
はい。
はい。その時、一つの星が銀河の中で瞬いて消えた。その時、一つの時代が終わりを告げた。次回、銀河英雄伝説第82話、魔術師帰らず。銀河の歴史がまた1ページ。
よっよっマスター
、めっちゃ感じですか、
よし、
そんな感じですか、
はい、いやー、いいですね。
で、なんでこれなんだよ。
この回を選ぶなってね。
なんでこの回なんだよ。
自堕落チョイスでございますよ。ね、いやー、ね。
何をやらされるんでしょう。本当に嫌ですね、この番組。
本当ですね。もう、うっかりしてるとね、いろんなことさせられますんでね。
はい。
はい、ね、玉屋さん本当に思いのこもった、おき手紙ありがとうございました。ぜひまたね、銀英伝外伝の感想なり、あるいはね、スーパーファミコン版、まあ PSP 版でも結構ですが、
うん、
ね。タクティクスオーガの感想なんかも聞けると我々大変喜びますので、よろしくお願いいたします。
うん、まあ、あとは、もしね、レトロフリークとかお持ちであればそういう手もあるんですけどね。
うんうん、そうですね、
うん。
ちょっとでしてもね、セーブデータの心配があるんですよね。
うん。いや、どうせ新規で始めるんであれば。
うんうんうんうん。
うん。レトロフリークであれば全然。
ああ、そうですね。
その場セーブもできるし。
うん、ステートセーブができますからね。うん、
はい。はい、
うん、まあどんな方法がいいのかね、うん、ちょっとまあいろいろありますけども、まあ環境に合わせて一つプレイをしていただければなと思います。
もしね、環境を整って、はい、もしやってみることができたらまた感想とかもいただければ、
はい、詰まったらアドバイスはいくらでもできると思いますんで、
はい、このシーブリーズおじさんははい、タクティクスオーガーに関してはなかなか
そうですよ。
有能なので。
はい。はい、
もう。他はさっぱりですけど。
もう言うと思ったよ、はい。はい。少なくともタクティクスオーバーに関してはなかなか、はい。うまいはずです。わかんないけど。
はい。うまいって言っちゃったよ。
言っちゃった。恥ずかしいな。はい。
知らねえぞ、もう。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ次行きましょうか。はい。吉田さん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
地下129回拝聴いたしました。ビッグセブンやローマ法王といった、提督たちによるエスプリの効いたワードが気に入られた閣下のために、うん、少し長くなりますが、まだご紹介されておらず、かつ私がカンコレ史上最強のパワーワードと思っている素敵な言葉をご紹介しようと思います。
は
い、
楽しみ。
その言葉が生まれたのは2016年春イベント、開設基地航空隊の時でした、うん、陸上基地から爆撃機が支援してくれる基地航空隊が実装されたり、ラスボスがその運用を前提にした、全キャラがボス格である姫級だった、うん、シンデレラガールズ、別称、最終鬼畜全部姫だったイベントです。
どう聞いた
の？このイベント、実は開始直後に不具合があり、基地航空隊が正常に機能しておらず、うん、RTA、リアルタイムアタックですね、うん、RTA 勢がクリアできない事態がございました。はい、そのため、カンコレとしては珍しい緊急メンテナンスがイベント開始後に行われました。ソーシャルゲームではよくある話ですよね。うん、
確かにね。
2時間もせずにメンテナンスは終わり、不具合は解消されて爆撃ガチャが、これあれですね、あの前回話しましたけど。
言ってましたね。
当たるときはバカみたいな数字が出る、
ね。振れ幅が大きいですよね。
はい。で、爆撃ガチャがボスに通るようになった一方で、不具合により発生していなかった空襲というバッドイベントがメンテで正常に発生するようになり、これ逆にやられることあるんですよね。
あ、なるほど。
はい。はい。で、提督たちは来襲する爆撃機により資源がゴリゴリ減らされ、アビ教官。うん、メンテ待たされた挙句、不利なイベント実装するとは何事か、と絶叫の嵐。
なるほど。
そうした流れの中で、先ほど書いたソーシャルゲームが緊急メンテ後によく配布する、ワビー氏にちなんで、うん、このワードが爆誕しました。はい、ワビ空襲。今後、これ以上のパワーワードは発生するのかと思いましたが、その後もイベント中にカンコレツイッターアカウントが突如凍結され、情報が長時間遮断された時のクリタ艦隊再現演出など続々生み出されています。ご興味ございましたらお調べしてみるといいかと思います。はい、長文失礼いたしました。といただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
ワビ空襲とは何たるパワーワードか。すごいですね。これもジダラクサイさんから補足コメントいただいてます。
はい。
ちょいと補足しておきます。この空襲というのはこちらの前衛基地に対して、深海星艦側が長距離爆撃による資源破壊を目的とした爆撃を行う行為で、当時は防ぐ方法がなく、ただただ被害を受け入れるしかなかったというものです。なるほど。一方、一応防空を目的とした戦闘機を配備することで被害を防ぐことはできることになってはいたんですが、防空にほとんど意味がないレベルで被害を受けるので諦めるしかなかったのです。出撃の度に空襲され、想定以上に資源にダメージを与えられ続けるストレスはかなりのものでしたということで。なるほど。ありがとうございます。いやー、わび石はよく聞きますけどもね。わび空襲とは恐れ入りましたね。ああ、まあ、面白いっちゃ面白いですよ。やっぱりね、プレイヤーにとってはね、あまり嬉しくないイベントなんだけれども、まあ、それがメンテ後に見事に実装されたということなんですね。なるほどね。いや、やっぱりでも、前回もそうでしたけれども、非常に僕は、一連のね、こう、パワーワード、エスプリの効いたね、ワードは僕は好きですね、このカンコレ界隈の。バビーシーっていうのはなんかいかにもちょっと直接的というか、あんまり僕は好きじゃないんですよね、正直。バビーシーって言葉はなんかね。うん。なんとなくですけど。
それをさ、
うん。
こう、よこせよっていう連中がなんかこう、こじきっぽくて嫌なんだよね。
そうそうそう。バビーシーよこせみたいな感じがあるじゃないですか。バビーシーまだみたいなさ。
なんかちょっとなんかあるとさ。
う
ん、
そうそうそう。バビーシーはよとかさ。
そうそう。
そういうのってなんかちょっと、まあ、こういう言い方しちゃ悪いんでしょうけど、寂しいってちょっと思っちゃったんで、 でもこの和美空襲ってのはいいですね、この。ちょっとこの、和美石をうまいこと茶化してるというか、少しね。
和美になってねえよってね。
そうそうそうそう。そういうところも含めて、いや、最高だなと思いましたね。
さらに打撃を与えてくるのかと。
そうそうそう、そう。なんだよ、みたいなね。はい、うんうん。いいですね。あんま、あれですか、カンコロの世界で和美石みたいなものってないんですか、こう、和美ガチャみたいなって。
ああ、ないんじゃないですかね、あんまりね。
聞かないですよね、あんまり確かにね。
そもそも、うん、ほら、石っていう考え方、うん、まあ資源があるけど、あんまりその、メンテがあってお詫びで、例えば鉄鋼、うん、鉄をいくらとかっていう話はないな。
聞かないですよね、カンコレ界隈ではね。
ね、
はい。いや、非常に、プレイヤー、いい意味で飼いならされてるゲームだなと思います。いいですよね。
いや、でもね、そのトラブルあって、その、メンテをしたからじゃあ詫び石っていう、その流れもどうかって思うんでね。
まあ本来はね。
そこはね、程度問題だと思うんですわ。うん、
なんかさ、うん、一歩間違えばね、詫び石さえあげときゃいいんだろうってことになるわけですよ。
う
ん、
そうそうそう。
一歩間違えばさ。
ね、石配っときゃ、ユーザーはおとなしいんだから、みたいなね。
そうそう。それこそ札束でぶん殴るようなことやってるわけですからね。
そうそうそうそう。うんうん、
やっぱそれは、メーカー側のスタンスとしてはやっぱおかしいと思うし、うん、それを、なんていうのかな、良しとするというか、当たり前に受け入れるんだとするならば、うん、それはプレイヤー側の感覚もちょっとずれてるのかなと思いますね。うん。やっぱあくまで緊急的な話ですからね、まあ、ねこうやっぱりね。
うん。うん、まあその、詫びとか、そういう、次元の話じゃないですけど、
うん。
他のね、関連してる、そのところのゲームがね、何周年とか、
はいはいはい、
なんとか記念のイベントとかってやってる時にね、うんうん、そういうところを上回るような、その、なんか石を配ったりとか、はいはいはい、イベントやったりするっていう、千尋っていう鬼が、いるゲームもありますけどね、はい。まあ、それはいいでしょう。はい。
いいですか？はい。
じゃあ、行きましょうか、
はい。はい。ありがとうございました、吉田さん。
はい。吉田さん、これね、私のリクエストに答えていただいて、メールを送っていただいたので。
ああ、
はい、
そうなんですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。それじゃあ、お次行きましょうか。
はい。
馬 MD さん。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
すごいですよ。マレーシアから置き手紙。
マレーシアから。あら。はい。
皆様こんにちは、馬 MD と申します、うん。だいぶ以前の回で一度置き手紙を読んでいただきました。
はい。
現在出張先のマレーシアから、もうすごいですね、うん、マレーシアから日本へ帰国する飛行機を待ちながら、うん、マレーシア国際空港からメールしています。
あらまあ。
その時にはマレーシアで購入できるサロンパス味の炭酸飲料を紹介しました。
あったあった、ありましたね。
あれかな。
はい。
今回も活かしたドリンクを紹介すべく、出張先のマレーシアとタイを探しましたが、皆様のお眼鏡にかないそうなブツは見つかりませんでした。タイでドリアンチップスも食べましたが、ドリアンドリンクはありませんでした。またの機会に再調査します。それでは失礼いたします。海外よりの情報感謝します。日々マズドリを探しているのですが、一品には巡り合えておりあ、ごめんなさい、
これはジダラクサイさんのコメントですね。
うん、ね、ジダラクさんのコメントですけど、はい、海外からの情報感謝します。日々マズドリを探しているのですが、一品には巡り合えておりませんということで、ジダラクさんからもねコメントいただいてます。
いやいやいや、
はい、MD さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。すごいですね、うん、マレーシアから。はい、この北国のひなびたバーに置き手紙をいただいたということで、はい、いやーね、いいですよ、そのマズドリの方は無理に探さなくても、うん、美味しいドリンクのね情報をぜひねいただければね、
はいはい、美味しいドリンクはね、ぜひ自分のところで消費していただいてい
やいやいやいや、
は
い、
こりゃしくったわっていうのはね、情報をこちらにいただければ
いやいやいや、
はい、その後ね、閣下が苦しむことになりますので、
やめてくださいよ、はい、もう本当にね、いやーもうなんか最近ありがたいことにね、他のポッドキャスト番組で愚者の宮殿紹介していただくことがあって、今日もまあとある番組でね紹介していただいたのを聞いたんですけどね、はい、
そうですか、
もう、はい、もう内容そっちのけですよ。内容そっちのけで、ね、閣下っていう人がもだえ苦しむ回がたまにあるんだよね、とかってさ、うんうん、そこを取り上げる回、みたいなね。
うん、
閣下っていう人がなんかね、マズドリ飲んでね、たまにもだえ苦しんでる時があるんで、それが番組面白いですね、とか言われてさ、もう、そこを取り上げるかと思っちゃいましたけどもね。
え、でもさ、それやったのって2回くらいしかないんだけどね。
そうですよ。2回か3回くらいだと思いますよ。
うん。大したないんだよね。
うん。そんだけイメージが強烈だったんでしょうね。なんかね。
はい。
まあ、ね。まあ、松戸といえば愚者級ということで、ツイッターでもよく ご紹介いただくので、そのうちまた何か届いたらね、はい、チャレンジしたいと思いますけれどもね。はい。はい。まあ、MD さん、ありがとうございました。
はい。これからもね、閣下は、松戸会のトップランナーとして
です
ね。
いや、
やっていくということです。
言ってない、言ってない。
広告期待。
一言も言ってない、そんなこと。
はい。はい。馬 MD さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それからお次、木蓮さん。
はい。
でね、これ、キャンディーズ風って書いてるんですけど、
うん。
これ焼酎お見舞い申し上げますっていうあれですかね。
あれですね。間違いないです。
はい。マスター閣下、元気にお過ごしでしょうか、読み上げ方をお任せします。はい。あ、書いてたな。はい。キャンディーズ風、一応ね、はい、やってみましたけども。はい。猛暑が本土に襲来して以来、寒気の補給が途絶え、息も絶え絶え、全滅寸前の木蓮です。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？
しかも台風が普段では到来しない方向から進軍しており、うん、これが最後の置き手紙になるかもしれない状況です。おいおい、大丈夫か？
大丈夫ですか？
各リスナーの不運長期を祈りつつ、伝文をエニグマで送ります。マスター閣下に報告。我、銀河英雄伝説、全話見ることに成功をす。
お、
ここにも。
ここにもいらっしゃる。
はい、エニグマ変換が面倒なので、ここからは平文で送信します。
うん、
閣下の語っていた通り、映画の延長線上にある作りでしたね。作品としてうまくまとめてありましたから、これは映画ですね。
DNA ソイエテーズの方をご覧になったんですね、多分ね。
はい。そして、リスナー皆さんの的確な指摘通りで、うん、5分でわかる銀英伝。と言ってもいいでしょう。はい。木蓮的に気になるところを書きます。日本の安全保障が大きく変化している時期であるだけに、どのように書くか興味深かった。
うん。
データリンクへの妨害により、3つの同盟艦隊が括弧撃破されてしまう描写にしたこと。
はい。
現代戦に例えるなら、データリンクを使用するアメリカ軍が実際の使用機器の一部を中国企業ファーウェイ製を採用していること。
うん。
この企業は中国人民解放軍が直接運営していることが問題です。
そうなんだ。へえ。
アメリカはまさかここ数年で敵対的に変貌するとは思っていなかったから大変です。
うん、
最近では中国製の使用供給は中止していますが、いざ戦闘になれば妨害できるかもしれません。
うん、
アメリカの誇るステルス機はデータリンクに大きく依存しています。
うん、
ローエングラムはこの弱点を見逃さないでしょう。
面白いですね。
補給船の軽視や妨害により、同盟艦隊が壊滅していく描写にしたこと、
うん、
今考えつく焦土船は自然災害でしょうか、
うん、
行政が災害で焦土化した地域に支援物資や人的資源を届けることに失敗すると人心は離れてしまいます、
うん、
逆に成功すれば人心をつなぎ止めることができる、特殊な事態に平時のルールで対応し、その地域の社会生活が維持できなくなるような行動は慎むべきで、
うん、
その時ルール違反であってもその場に合わせた対応ができる仕組みで運用しないと人心は離れてしまい、
うん、
その行政はその後に維持困難になる、
はい、
現代社会企業でも行政内でも各方面への補給線を維持できないと瓦解します、
うん、
ジークはその弱点を見逃さない、
うん、
古典なので新しい内容ではないのですが、現代の若者へのメッセージになれば良いと思いました、
はい、
作品として気になったのは以上です、
うん、
雑感ですがOVA 版とは全くの別作品ですね、
うん、
OVA 版はラジオドラマでも良いくらいに内容説明してくれてたので、
はい、
純粋な映像作品ではなかったんだと気づきました、
うん、
話は前後しますが、私が銀英伝と出会ったのは社会人になってから。社員寮で後輩がボードゲームを持ってきてプレイしたのがきっかけです。
へー、珍しいですね。
はい、確か佃ホビーだったかな、
うん、
同盟軍の装甲ばかり厚くて攻撃力がない戦艦を記憶しています、
はいはいはいはい、
なんかトラベラーっぽいななんて思いながらプレイした遠い記憶を思い出しました。
知ってるんだトラベラー。
はい、三乱商法だったっけ、うん、って書いてますね。あ、作法か。
作法。
感染つながりでもう一つ、カンコレ会も拝聴しました。
はい。
私もプレイはしたことないのですが、通勤中にアタゴが走っているのを何度か見たことがあります。
違う方のアタゴですね、それはね。
これは。まあいいや。はい。学生時代に700分の1のウォーターラインシリーズが好きで、初めて買った駆逐艦が吹雪でした。
うん、
特型駆逐艦ですね、
はい。
活躍してるんでしょうか。 計巡洋艦は長良を建造した記憶があります。うん、ちなみに単勝馬券を初めて買った馬名は長良フラッシュでしたが、来撃失敗で降陣しました。だらだらとどうもすいませんでした。マスター、閣下、それでは今後の配信楽しみにしています。といただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、うん、なかなかあれですね、その、銀英伝の戦術論というますかね、うん、なかなか面白い分析をされてるなぁと思って聞きましたよ。うん、
はい。
まあね、何ですか、今、こう、現実世界に目を向けますとね、
うん、
猛暑、自然災害、アメリカあたりでも何ですか、今、山火事がすごいんだってね、今ね。
ああ、すごいですね。
すごいことになってて、はい、なんかね、そういう、本当に、まあ、なんていうんですかね、ああいうリスクみたいなものを、こう、どう、コントロールするかっていうのはね、確かに、今大きな一つ、まあ、課題でもあるし、まあ、仮に戦略として置き換えてみたときに、それは一つの武器にもなり得るということでね、うん、うん、なるほどなと思って聞きましたけれどもね、うん。銀英伝に入ったきっかけがボードゲームって面白いですね。うん。
うん、
珍しいと思います、これは。うん。
うん、
いや、小説とかやっぱアニメとかっていうね、方が多いのかなと思うんですけどもね。確かにでもあったんだよね。僕もなんかやった記憶あるの、これ。銀英伝のボードゲームって。
うん。
うんうんうん。そうそう、艦隊戦をシミュレートしたやつなんですよね。そっか。いや、なんですかね。でも、やっぱり、そうですね。ノイエテーゼの話をちょっとだけ振り返ると、全12話。マスターもご覧になったんですよね、全12話。
見ました。はい。うん、
どうでした？端的に言って。
なんか見終わって、でって感じでしたね。
そう、うん。非常に、だから、やっぱ、まあ、仮にね、その映画が控えてるとはいえですよ。一応12話、ワンクールで、一つの物語をやっぱ完結させないけど、僕は、もう少し完結させなきゃ、やっぱそれ責任果たしないと僕は思うんですよね。
うん、
やっぱり。なんか12話丸々使って壮大な映画のプロモーションやったように僕も思えてしまったんですよね。
うん。
うん、で、それはやっぱりやり方としてはまずいと思ってましてね。
うん。うん、で、プロモーションだったとして、
うん、
あの、まあ、12本の30分の作品を見て、
うん、
よーし、じゃあ劇場行こうかって、なりますかっていう。
そこもそうなんですよ。うん、
うん、
だ結果としてプロモーションにもなってないっていう、その
、うん。
いやー、やっぱり、竜頭ダビですかね。鳴り物入りで、銀英伝アニメってやったけど、
いや、そしてね、やっぱりその、偉大な先駆者がいるところを後追いするのってやっぱ難しいよ。
うん、大変だと思います。いや、本当に、これはね、クリエイターが悪いとか監督が悪いとかね、そういう次元の話ではなくてね。
うん。
やっぱり。
これ、あれですよ。もし、OVA 版がなかったとしたら。
はいはいはい。
まあ、ちょっと尺は足りなかったけど、なかなか面白かったんじゃないっていう。
評価はあったかもしれない。
評価だったかもしれない。
かもしれないですよね。それは思いますね。やっぱり、玉屋さんもおっしゃってましたけど、やっぱ OVA 版がやっぱすごかったんでね。で、で、ね、木蓮さんもご指摘されてますけど、非常にこう、ラジオドラマでも成立するぐらいのね、本当に、きちんと丁寧に説明をして、で、時間をかけて、なおかつ無駄のない演出というのかな。もう過不足なく小説の雰囲気、さらには小説の超えるような演出もやっぱり相まってね。それを見てきてしまっているのでね。どんな人が手掛けても12話でやれって言われたらああいう風になっちゃうのかなともちょっと思いましたけどもね。だけどやっぱ悔しいのは、銀英伝ってこういう作品なんだねって、ノイエテーズだけ見て、 判断されるのはちょっと悔しいかなって思ったりしますね、やっぱり。
うん、まあ、いいんじゃないですか。そういう人はほっといて。
いいっすかね、うん。はい。
いや、そういう人は OVA 行っても全部見れると思わないし。う
ん、まあ、確かにね。さっき、うん、ね、マスターもおっしゃってましたけど、決してね、万人受けする話ではもちろんないし、
うん。
うん、OVA 版は特にそうですよ、やっぱり。
うん、うん、うん。
ハマる人にはハマるけど、多分、全く魅力的に映らない人も、それなりの数いるでしょうからね。なんだこりゃっていう人も中にいると思います、
ね。長いばっかりで、みたいなね。
うん、なんだよ、全然お話が動かねえな、とかさ。うん、もう持って回ったセリフばっかりで、結局何が言いたいの、みたいな評価があるかもしれないからね。
うん、
いる人によってはね、そこはね、
うん。うん。
まあ、それぞれというところですが、ね、あと何ですか？カンコレ会もね、ご覧いただいたということでね。はい。はい。ありがとうございます。
初めて買った駆逐艦の吹雪っていうことですけど。前回のね、カンコレ会で言いましたけど、はい、初期艦っていう、最初にその、
はい、
自分のパートナーになってくれる、
うんうんうん、
駆逐艦の5隻のうちの1隻ですね。
吹雪は。ああ、なるほど。はい。そうなんですね。でもこれはあれですね、
アニメでも主人公でしたしね。
はいはいはいはい。あ、はい、だから割と扱いは大きいと言いますか。
はい。
大きいですね。ゲームとかね、はい。そうですよね。そうか。まあね。まあここでおっしゃってるのはプラモデルの話だと思うんですけれどもね。
はい。
あの、
あとね、うん、アタゴが走っているっていうのはこれどういう意味に捉えたらいいのかな。
ああ。これ電車じゃないんですか。
いや、もちろんそうだと思うんですけどね。うんうんうん、
はいはいはい。
やっぱ、場合によっては、そのアタゴの格好をしたお兄さんか、もしくはお姉さんが。
走ってる。
っていうこともあったりするのかなーなんてちょっと思ったんですけど。
はいはいはいはいはい。
あの、アタゴも、その、キャラクター、うん、女の子のキャラクターとしてのそのアタゴも、
うん、
あの、非常に人気のキャラクターなんですよね。
ほう。
はい。まあ、パンパカパーンなんて言うんですけど、
はいはい、
あの、非常にこう可愛らしく、またその、胸部走行なんて言い方しますけど、あの、お胸が体操、あの、こう豊かでいらっしゃって、
あ、
非常にこう、母性というか包容力を感じるような、
なるほど。
まあ、いわゆるバブミってやつですか。
バブミを感じる。
はい。のような、そういう非常に可愛らしいキャラクターで、まあ、人気のキャラクターなんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。
なるほどね。
はい。
そうなのか。そっちも面白っす。見てみたい気もしますけどね、そこまで
行ってしまうとね。しかも、なんかこう、どっかの兄ちゃんがアタコの格好してて走ってたなんていうのは、ちょっと見、なんか見たいような見たくない。
見たくないような。いろいろ想像が膨らみますけれどもね。
はい。
はい、木蓮さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お願いします。
はい、またこれからもよろしくお願いいたします。はい、それからですね、
はい、
次が G メールは最後ですかね。
そうですね。はい。
はい、ダッチャーさん。
はい。
はい。初めてですね。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
カッカさんマスターはじめまして、ダッチャーと申します。はい、愚者の宮殿は平成元年生まれの、
あら、
え？平成元年生まれの僕にはわからない話題がちょっとあったりするのですが。
ちょっとで済むかな。
ごめんなさい。うん。ほんとごめんなさいね。ファミコン、メガドライブ、セガサタンあたりは軽く触れる機会があったので、
うん、
軽くなのか。そういうものもあるのか。といった感じでギリギリついていけてます。
はい。
ただ、TRPG は周りも全くやってなかったし、ガチでわかりません。ギャザーは、これ、あれですね。ギャザーって言うとあれですね。
マジックザギャザー。はい。
マザー、MTG、マジックザギャザーですね。はいですね、ギャザーは何人かやってる人いましたけど、TRPG を聞く限り、人数と時間が必要だし、ルールを理解したり、ゲームを崩壊させない良識も必要そうなので、暇を持て余す大人の戯れといった印象を受けました。そんなことないんですけどね、
うん、
平成元年生まれは世代としてはスーファミ&ゲームボーイ全盛期から、うん、初代プレイステーションからプレイステーション2、ニンテンドー64、それからゲームキューブ&ゲームボーイアドバンス世代とも言います。
なるほどね。
アーケード筐体については、小学生当時は誘拐が流行った時代で。
あらま。そうですね。
学校のお達しで保護者同伴じゃないとゲーセンに入れなかったので、ほぼプレイすることはなかったのですが、お二人の思い出話を興味深く聞かせていただいております。 そして今回メールさせていただいたのはタクティクスオーガについてです。
ほう。
お、来ましたよ。オーガシリーズはゲームボーイアドバンスのタクティクスオーガ外伝を中級職にクラスチェンジできるようになったあたりで投げてしまった過去があるくらいで、まともにプレイしておりません。うん、しかし、ファイナルファンタジータクティクスはかなりやり込みました。
はいはい、
そこで、愚者の宮殿の人気会の一つであるオーガ会を聞くためにタクティクスオーガをプレイをしようと思うのですが、
ほう、
オリジナルと PSP のリメイク版のどちらをプレイすればよいでしょうか。うん、オリジナルだとシステム的に不親切だったり、リメイク版だとシステム的には改善されてるけど、シナリオが改変されてオリジナルの良さが死んでたりするのでしょうか。
うん、
お二人の意見を参考にどちらをやるか決めさせていただきます。それではこれからも広く深くな放送を続けていってくださいといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。なんか先に回答前の置き手紙でちょっと喋っちゃったような気もしちゃいますけれどもね。はい、
うん、
オリジナルと運命の輪ですね、 PSP 版、はい、どちらがいいかということですけれども、
はい、このおじさん二人に言わせると、
はい、
ね、もうめんどくさいですから、はい、古い方やれって言いますよね。
もちろんです。もちろんスーファミ版今ね、バーチャルコンソールでね、環境さえ整えば遊べると思いますし、まあさっきもちょっと言いましたけども、はい、やっぱりそこまでシステムが運命のは PSP 版ほど複雑ではないので、まあ、まあ、割とですね、すんなりこう、ストーリーに没入できるかなと。難易度的にもね、運命のはよりは簡単だと思いますので、ファイナルファンタジータクティクスをやり込んだ方であればね、もちろん運命のはでも多分、十分クリアできると思うんですが、やっぱりオリジナルをやってもらいたいなと思いますね。
で、まあ、ダッチャーさんが心配されてるのは、うん、システム的に不親切とかって、はい、まあ、はい、古いゲームなので、
確かにね、
その辺を心配されてるかと思うんですけど、
うんうん、
システム的に不親切ってことは、
うん、
オリジナル版でもほぼない。うん、
ないですね、うん。ないと思います。そこでストレスを感じることは、当時も、の僕らもあまりなかったと思います。むしろ、非常に洗練されてるなという印象を持ったぐらいですから。
ボタンのアサインも非常に、うん、慣れてくると、こう、
うん、
こうポンポンポンポンできますし、
そうそうそうう
ん、あと、わかんないことは、ヘルプが充実してますから。まあ、
とにかくセレクト押せば参照できないものはないっていうぐらい全部解説入りますからね。う
んうん、で、ね、一応チュートリアルもあるので。
そうそうそうそう、ありますあります。
うん。だから、うん、そう考えると、まあ、FFT ができたのであれば。
うんうんうん、
うん。十分。僕はね、FFT よりやりやすいと思う。
うん、だと思いますね。僕も、そう思いますよ。
うん。
なんていうのかな。
だってさ、レベリングしたい時にさ、うんうんうん、ランダムエンカウントに頼んなくていいんだもん。
そう、トレーニングがあるからね。
うん。うん、
そうなんです。
ただ、まぁ、ちょっと面食らうかもしれないのは、FFT に比べて使えるユニットの数が倍になってるので。あ、
そうですね。基本10人出せますんでね。
うん。
うんう
ん、そこに慣れてしまえば、
うんうんうんうん、
FFT やり込んだ人であれば全然いけるんじゃないかな。
そうですね。うん、いけると思いますし、まあ、最初から全員生存とか仲間にできる人全員みたいなとこにこだわらなければね、
うん、
うんうんうん、十分攻略情報なしでも最後までいけるんじゃないかなと思いますよ。
まあ、攻略情報もね、今だとネットをひっくり返せば、うん、攻略
人気もね、いっぱいあります
し、いくらでも出てくるでしょうし。
そう、初めからね、そうやって最前回を追求しつつ遊ぶのも一つのスタイルですし、
うん、
うん、それではそれでいいと思いますよ。
うん、うん、いや別にそのね、ストーリーを追いたいんだということであれば、
うんうんうん、
戦闘の部分は楽したっていい話なので、
もちろんね、そうそう、
それはね、攻略情報を見ながらこう進めるといいよとか、うんうんうん、こういう編成だったら楽だよとか、
う
ん、ね、
そうそうそうそう、そういう味わい方も。十分、
うんうん、全然それはその人次第だと思うので、で別に邪道だとかそんなことを言うつもりは全くないので。
全くないです、それは。
はい。
はい。まあ、ただね、ルートは一応3ルートあってね、うん、まあ、マルチエンディングってわけでもないんですけどもね、そのルートで、まあ、若干仲間になるキャラが変わったりとかはありますけれども、うんうん、まあ、その辺も主人公の、まあ、判断をどうするのかっていうのを、まあ、 ね、自分なりに考えてやってみると面白いのかなと思いますけども、ね、あの、外れっていうか、当たり外れがある選択肢っていうのはありませんので、基本的に。
うん。
うんうんうん。どんな形であれきちんとエンディングには行きますしね。バッドエンドらしいバッドエンド、うん、まあ、ないことはないけど、まあ、
うん。
うん、その辺もね、もし嫌だってあれば調べれば簡単にわかりますからね。その辺のトリガーもね。うん。いけると思いますよ。はい。
しかし、平成元年生まれ。
いやー、参りましたね。もう。
まあ、それでももうね、
平成も
終わっちゃいますから。さすがにいいお年になってる、方なので。
まあまあ、そうですよね。
まあ、タクティクスオーガーは、非常にこう、うん、スッと入っていけるんじゃないかなと思いますけどね。うん、
はい、面白いと思います、うん。FFT が楽しめた方であれば、タクティクスオーガー文句なく楽しめると思いますよ、これは。うん、うん。
まあね、三術ホーリーとか、ああいう、楽ちんぽんな、ね、ことはちょっとできませんけど。
指導、牽制指導みたいにいませんけどもね。うん、
まあ、まあ、ただね、後の方になってくるとね、まあ、ペトロクラウドとかね。
ペトロクラウダーさんがいらっしゃいます、
ね。まあ、いくつか、ほいほい進める手はあるんですけどね。
そうですね。はい、はい、はい。もうね、ネクロリンカ法まで行ってしまったら、もう、なんかもう、あれですね、行き着くところまで行ったということで、一つ。
まあ、僕はね、大体、妖精一人連れてって、
はいはい、
ウィッチさんにディープキスをかまして、そこからチャージスペルを飛ばして、
ああ、器用なことやりますね。
で、そこから、まあ、ね、あとは、課長姉さんお願いしますっていう感じですかね。
なるほどね、はい。だんだんね、慣れてくると、その、死属性の法則が分かってきて、渋い魔法が使いこなせるようになってきますよ。デフ系とかね。
うん、
ちょっとそこまで今から言い始めるのは酷な話なんですけどもね。うん、はい。まあ、まあ、楽しんでみてください。で、できればスーパーファミコン版、オリジナル版でされると面白いのかなと思います。
うん、だから、一度、まあ、スーファミ版に触れていただいてから、その、あれ何年後 ?15 年後くらい、うんうん、?20 年後くらいに、はい、その、リメイクされたPSP 版、にもし触れる機会があるんであれば、あ、
う
ん、こんだけ変わってるんだっていうのを、
そうそう、
また楽しめるかもしれない
ですね。そうですね。まあ一部ですけど、ちょっとメタ的なね、元ネタもあったりするのでね、運命は PSP 版にはね、順番としてはやっぱりオリジナル版をされてからの方が、うん、そういう意味では楽しめるかなと思いますよね。
うん、
はい。ということで、ダッチャーさん、初めてということでね。すいません。はい、多分もう、話題によってはね、全くちょっとチンプンカンプンな回もあるかと思うんですけれども。
はい。はい、
引き続きですね、聞いていただければ我々大変嬉しいなと思っておりますですよ。
うん、
はい。ダッチャーさん、ありがとうございました。ここから先はですね、お待たせしておりました。ちょっとね、何回か飛ばしてましたが、ツイッターリプライやハッシュタグ、ウシャの宮殿をつけていただいたつぶやきから、すいません。ちょっと本当にね、抜粋になってしまうんですけれども、いくつかご紹介させていただければと思いますよ。もちろん私どもね、すべてお目通しはさせていただいております。いつもありがとうございます。行きましょう。骨子ライダーさん。任天堂パワーと聞いて懐かしく感じました。当時タクティクスオーガの存在を友達から聞いて初めて知ったのですが、中古が受け入れられない人間だったので、なんとか新品で手に入れる方法を探しました。そこで目についたのが任天堂パワーでした。ソフトの書き換えと容量さえ許せば複数タイトルを入れることもできます。ただ、タクティクスオーガだけでメモリいっぱいになるので、他のソフトは入れられませんでしたけど、わら。基本的に RPG 系は1本で容量いっぱいになるため、アクションやパズル系でないと複数本や取り込むことはできませんでした。ローソンのロッピーにカセットを差し込んでゲームを取り込むのが何とも新鮮でしたね。ああ、そうでしたね。このサービスは利用者がわずかだったようで、店員さんも店長も対応の仕方が分かっておらず、かなり待たされたのもいい思い出です。説明書も任天堂パワー用に一枚物に構成を変えたものが販売されていました。タクティクスオーガの説明書は取っておけばよかったなと後悔していますといただきました。ありがとうございます。そうそうそう、説明書がペライチなのよね、任天堂パワーってね。
うん、まあしょうがないよね。
そうですね、しょうがないですよね。まあ懐かしいですね、任天堂パワー。そうか、タクティクスオーガも書き換え対象ソフトに入っていたんですね。僕はね、あんまり、ニンテンドパワーってそんなにお世話になったことがそこまでないのでね。だいぶ記憶も曖昧にはなっていましたけど。 骨子ライダーさん、ここまで詳細に覚えてらっしゃるってことは結構、ニンテンドーパワーで遊ばれてたのかなと思いますけれどもね。
うん。こっちのね、めんどくさいおっさん二人は、ニンテンドーパワーよりもどっちかっていうと、タケルとかね。
そうそうそうそう、タケルシステム。あれ、はい、ディスクシステムの書き換えとかね。
そっちになっちゃいますからね。
そうなんでございますよ、はい、もう、ね、そう。マリオ USA の青いディスク見た時に、すげえかっこいいとかね。シャッターついてるっていうところに感動したぐらいですからね。
そうそうそう。はい。
まあ、ちょっと若干世代の差を感じますけれども、ありがとうございます。貴重なお話を寄せていただいたと思います。プラスさん。収録お疲れ様です。情熱大陸会拝聴。脚本書ける人ってすごいなぁと漠然と思っていましたが、やはり総合の努力があることがよくわかりました。自分のいた TRPG サークルがそのまま同人芸サークルになりましたが、黒字は出なかったなぁ。へぇ、でもすごいですね。置き手紙の2枚目の方が閣下が生き生きしてた気が笑うということで。2枚目はちょっと在宅の話になっちゃいましたからね。どうしてもね、フリーランスに強い税理士を探せとか、なんか非常にきな臭い話をした記録がありますけれども。はい。まあ、どんな仕事でも、そうですよね。うん、それは、まあ、マスターみたいにね、難関の資格を取って、そういう世界で仕事される方もいらっしゃいますしね。まあ、私は特にそういう資格のいる仕事ではないんだけれども、まあ、誰でもパッとできそうなことだから、こそみたいなところもやっぱりね、だからこそ難しいし、なかなか評価されにくいっていうジレンマを味わうこともある仕事ではありますけれどもね、非常にやりがいはありますし、うん、なんでしょうね、実際にまあこの置き手紙もそうなんですけど、自分の仕事の感想をなんかこうレビューとか、まあ直接いただく機会もあるんですけれども、そういうものをいただけるのはまあ。この仕事のやっててよかったと思うポイントかなと思ったりしますね。叩かれることもありますけどね。プラスさん、ありがとうございます。ドビムシのフレンズさん、いただいてます。あれ？そんな名前だったかな？スーファミのマウスはスーパーロボット対戦シリーズと、ポピュラスも確か対応しておったはずです。ポピュラスは確か2だけだったか、ということで、スーファミマウスのね、対応ソフトの話をちょっと以前してましたけども、それを受けての
こと、うん。結構あるんですよね。
意外とあるんですよね。はい、ポピュラスは多分、1は対応してなかったと思いますね。ポピュラスは2じゃなかったかな、と思います。はい。案外ね、マウス対応ソフトってあった。スパロボとかだとなんか非常に便利そうですけどね。実際僕マウスで遊んだことないですけどね。
そうですね。はい。いや、何が対応してるっていうのはさほど重要ではなくですね。
はい。
はい。ただ単に自己作家が対応してたよっていう。それだけなんですよね、僕が言いたかったのは。はい。
なるほどね。
はい。
ありがとうございます。ジーコサッカーといえばジーコがなんかまた日本サッカー界に復帰するしないみたいな話。
あ、そうなんですか？
うん、ありましたよね。なんかね、結構なもう年だと思うんですけどね。エンブアットヒサメさん、時代を超えた有馬記念、あ、馬娘の話ですね。まあ、日本のゲームだと時代世代無視した夢のメンバー総出演はお家芸ですし、お寿司、戦国無双とかスパロボとか、てんてんてんということでね。確かにそうですよね。うん、この辺はまあ、日本の本当に得意なところと言いますかね。ああ、そうですね。やっぱりね、戦隊もヒーローものなんかでもね、よくスーパーヒーロー対戦なんて言ってね。必ずでもオリジナルのゴレンジャーがいつもでかい顔してるのがさ、滑稽でさ、俺たちが最初だみたいなさ。いや、リスペクトする気持ちはよくわかるんですけどもね。ギャバンとかももう出世してるもんね、もうね。もう、なんかさ、もう、役員待遇ぐらいになってさ、もう、顎で他の使うもんね、宇宙刑事とかはね。お前行ってこいよ、みたいな感じでさ、偉くなったなと思いますけれども。ヨシワさん、画像付きいただいてます。最近出ているクトゥルフ艦隊出撃せよみたいなやつってもしかしてこれですよね、わらわらっていうことで。菊池秀幸先生の、邪神艦隊ということでね。いやいやいや、すごいですよ、これね。これ、ソード社っていうところでね、出してるやつですけど、これも結構話題になってね、クトゥルの、まあ、なんていうんですか、一つシリーズとして出てるんですよね、これもね、ソード社の。 ジュダラクサイさんからコメント入ってますね。これ以外にも戦艦ヤマトバーサス邪神戦艦ヤマトというものがあります。戦記小説は複雑回帰ということでね。なんでしょうね。こう不思議とでも相性があるんですよ。合うんですよね。こういうものはね。電気物とかね。あの架空戦記物ですかね。ノベルス版のまあこれもねそうなんですけど半径が。あの、独壇場と言ってもいいですね。不思議とあれですね。でもこういう作品ってなんか、かたくなにノベルス版なんですよね。ページを開くと、要は2段になってるっていうんですか。
はいはいはい。
枠組みがね。そう。改行が多いラノベなんかさ、本当はノベルス版にすればいいのにと思うんですけど、そうするとね、効率が良すぎて、本当に薄くなっちゃうんですって。だから、少し本としての体裁をつけるために、あえて、ノベルス版にはしないなんていう話を聞いたこともありますけれどもね。あんだけ改行が多ければ、ノベルス版にすればもっとページ数3分の1くらいになるよね、みたいなのありますけどもね。千秀さん、ホンダがレッドブルへの供給を決めたり、フォースインディア争奪戦が激しさを増したり、マクラーレンのチョコバーゲートがあったりと、話題満載ですよ。そろそろどうですか、マスターということで。そろそろどうですか、はい、ということで、ね、どうなることやら、千秀さん。
どうなんですかね。
ね、はい。まあ、今日の最後をお楽しみにと言っておきます。はい、またまた骨っこライダーさん。今日は異物混入案件に調整してみますということで、画像付きでいただいてましてね、これからカレーを作るということで、具材を、用意してるんですが、ご覧ください。真ん中に堂々とね、
はい、
主役の具材がありますよね。
主役ではないけどね。
4割引きシール貼ってますけどね。
4割引きのね。
カレーの具、お肉、ルー、じゃがいも、玉ねぎ、人参、そして椎茸ということでね。その後作った後の画像をつけていただいてまして、椎茸4等分切って全部投入しました。全部投入したの。
結構入ったね。
結構ありました。美味しいけど、出汁が結構出るようで、ちょっと和風なテイストに。好みは分かれそうですね。定番の具ではない、わらということでいただいております。うん、いやー、定番の具だと思うんですけど。
定番ではないです。はい。
おかしいな
ぁ。定番ではないですね。
いやー、でもね、まあ、ホネコライダーさん試していただいてありがとうございます。まあ、今後多分ね、椎茸入りカレーにハマってしまって、今後も多分椎茸は絶対骨子ライダーさんのカレールーに入ってくるかなと想像いたしますけれどもね。はい。暫定的にカレー椎茸党員ということでよろしいんでしょうかね、これはね。勝手に引き入れてますよね。
それは迷惑だと思うけどね。はい。
そうか。ゆたぽんさん、こちらも画像付き。透明飲料シリーズ新作入荷。思った以上にそのまんまビールですわ、これ、ということで。これね、ね、うん、ちょっと話題になりましたけどね。
ああ、前にも話しましたよね。
うん、はい、うん、オールフリー、ビアテイストということでね。これ、意外とね、普通に飲めちゃうのよね。うん、で、甘くない炭酸飲料。で、しかもちょっと炭酸だけだと味が寂しいっていう時に、なかなかいいかなと思いましたね、これね。
うん。
飲めますよ、これは。普通に。うん、僕というか見ちゃった、これ、この前、市役所で。このラベル剥がして、もうキャップの色でわかるんですけど、あれ、オールフリーだなっていうね。うん、住民登録課の奥の方のデスクでね、これが、ラベルを剥がした状態で置いてあるの見ちゃいましたけどもね。いや、
ただね、これも前にも言ったんだけどさ、その、うん、全然、その、論理的でもないし、なんてかもよくわかんないんだけど、これをその、職場で飲むっていうのは、
そう
どうなのかなっていう。なんか
気持ち的にね、わかります
よね。気持ちがね、どこか拭いきれない、
ね。そうですよね。わかります、わかります。なんか不思議なもんですよね、なんかね。決して何か、ね、で、冷静に考えればさ、何か問題があるわけではもちろんないんです、
ね。全然ないですね。
なんかこう、昼間に飲むことに対して何かね、職場で飲むとか、そういうことに対して何か抵抗を感じる、この思いは何だろうって思いますよね。うん、ドリンク絡みでもう一つ、痩せた土の子さん、セブンにて発見し購入、全く調和しない甘みと苦味と酸味、なかなかの大型ルーキーですということで、これね、ブラックリモーネ、新感覚アイスコーヒーということでね、これは僕も飲みました。これはひどいよ、なかなか。
うん、あ、ひどいですか。
甘いのよ、これ。無糖だったらよかったのにね。うんうんうん。ですね。 シュワッとしてるんですけど、なんかこう、うんうん、シュワッとしてるっていうか、まあ、最初にレモンの酸味がピリッときて、後からコーヒーの苦味がやってきて、最後にドヘンとした甘みが残るっていう。全く調和してないっていうのはその通りかなと。
これさ、まあその、うん、500ml って多くない？
多い、多い。多い、多いです。多いです。
最近さ、結構そのコーヒー系の飲み物で、でかいボトル飲んでなんか。
ありますよね。ボトルコーヒーブームですよね。ちょっと今ね。
トレンドになってるじゃないですか。うんうん、でも、僕は個人的にコーヒーってそんなにいらないんですよね。
はいはい、そう。そんなガブ飲みするようなものではないと僕も思うんです。まあ、ね、うん、そのままズバリガブ飲みミルクコーヒーなんていう商品もありますけど。
ありますけどね。うん、
ちょっとそこまでグビグビやるようなものでもないかなと僕も思うんですよね。うん、どうなんでしょう。ましてやこれ加糖ですからね。
うん。
ちょっとこれはね、いや、まず取りだと僕は認定したいと思いますけど、ね。まあ、この夏は超えられないでしょうね。間違いなくね。うん、はい、そう思います。ハユチーさん、こちらも画像付き。連射といえば、皆さんご存知、早打ち名人高橋くんですか？これね、死亡地で計測したらなんと19連射らしいですよ。本家名人を超えているとは笑ということで。これは、僕も知ってます。これはですね、物理的に連打する機械なんですよ、これ。細かく振動して。
はい。
こんなのもあったなぁと思ってね。そうそうそうそう。だからコントローラーの機能として連射がついているわけではなくて、単純に早く、うん、素早くボタンを押すための機械があったっていうことでね。
うん。
うん、まあ、19連打とは言ってもですね、結局、まあ、シューターだったマスターよくご存知だと思うんですけど、ゲームの方が対応しなかったらあんま意味ないのよねっていう。
そうそうそう。
ね、
そう、
うん。同じ画面にさ、弾が2発しか3発しか出ないようなゲームだったらさ、かえって、弾の出る感覚が広くなってしまって、うん、不利だったりすることがあるのよね、こういうの。
弾切れとか言ってね。
そうそうそうそう。うん、だから最初に3連発ピピピって出て、その3発がね、かなり間隔が短く射出されるわけじゃないですか。それが画面から消えないと次の弾が出ないから、結果としてちょっと危ないっていうか。
うん。
ね。
あるある。
うんうん。まあ、これはシューターあるあるだと思いますね。うん、必ずしも連打が早いことが正義とも限らないというね。冷静に考えれば分かることなのに、とにかくあの頃は連射の速さにこだわった不思議な時代でもありましたね。
まあ、ハイパーオリンピックっていうゲームもあったからね。
そうですね。うん、単純にね、ほんと連射がパワーっていうゲームも確かにありましたからね。うん、猫人さん、カンコレ会拝聴、マスターのミリタリーというかそこら辺の知識もすごくないですか？カンコレやってるからそうなったのか、もともとそうなのか。過去、ジダラキサイさんのおっしゃる通り、フルネームです。言葉足らずすいません。ということで、これは、ビュコックの話だっけ？メルカッツの話だっけかな？
メルカッツの話、ね。
メルカッツの話ですね。はい。フルネームの響きがというところでしたけども、マスターのミリタリー知識がすごいと猫人さんおっしゃってますが、この辺り。
いやー、そんなことはないと思いますけどね。きっと、ジダラキさんとかに比べると僕の知識なんていうのは大したことは、
いやいや、でも結構、
いや、はい、
前回の話ですけど、やっぱり、割と補足も入れていただいたんでね、途中途中で。うん、私としてはやっぱり分かりにくいところをね、ちゃんとマスターに、フォローしていただいたな、ということでありがたいなと思ってましたけれどもね。
いや、だからまあ補足を入れてるだけなんで。
いやいや、
大したことはないです。
補足までも入れられるってことは、やっぱりさ、そこは前提となるものがあるわけですから。
もう気持ち悪いな、おい。
これぐらいにしときましょうか。
はいはい、
クリックリさんです。これすごいですよ。
いや、これすごいですよ。
128回で妖怪コンテストを話題にしてた。コンテスト今回で終わりなんですね。第2回の時、コンテストに参加してみようかと、スカルピーで作りかけたが、塗装が増えてて色が塗れず、参加断念したのも懐かしいということで、これね、画像つけていただいてるんですが、1枚目は雪女ですか。これ何枚かつけていただいてる。これプロでしょ、これもう。
ねえ。
どれもこれもすごいんですよ。3枚ほどつけていただいて、雪女、山の神、あずき洗い。
あずき洗い。
洗い、グマって書いてあるんですけどね、最後にちょっとこう、うん。これすごいですよね、これ。
うん、
いや、どれもすごくて、この、 雪女なんかもこの、発光するなんかこう、ギミックなんかをね、うん、こう、
入ってますね。
ね、つけてらっしゃったりとかして、うん、いやー、どうですか、これはもう。
私はいや、これさ、うん、あれですよ。ちょうど時期的にほら、ワンフェスがあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからさ、うん、こう今回のワンフェスでこれをあの、一体、あの、何千円で出しますとかって、言われたらなんか信じちゃいそうな。うんうん、
いやいやいや、本当にね。いや、うん、どうも、クリクリさんってやっぱそういうお仕事の方なのかな。ちょっとすいません。あの、ちゃんと、あの、確認はしてないんですけれども。いや、うん、それにしてもね。
いや、これすごいっすよ。
すごいですね、これは。三、うん、つとも。ちょっと、これは私、ため息出ちゃいましたね。いや、うん、最後の小豆洗いグマっていうのも可愛くてね、なんかね。
うん、これ可愛いよね。
うん、登り立てたりまして、うん、小豆洗いますって書いたりなんかしてね。この辺も小豆洗いと洗いグマをうまいこと、こう、イメージを融合させた感じでね。うん、面白いなぁと思って見てましたけれどもね。いやあ、とも、これはすごいです。多分まだ、ハッシュタグ愚者の宮殿で探していただけると、そこまで深く潜ってないと思いますので、ぜひね、ご覧になっていただきたいと、思います。あわよくば、クリクリさんをフォローしましょう。こんなこと言っちゃっていいのかな、わかりませんけれども。ありがとうございました。とてもいいものを見せていただきました、これは。大ボスさん、地下128回を聞いた後だけに思うところがあったりなかったりということで、引用されていました。何かと言いますと、柳田賞の休止発表ということで、賞の方向性に合う作品が少なくなってきたことに加え、運営資金が不足し、続行が難しくなったと、ということで。いやー、これはちょっとまあ寂しい話と言いますかね、やっぱりね。うん、こういう、まあ、論文と言いますかね。こういう賞がなくなってしまうっていうのはね。なかなか今、あれですかね。なかなか、こういう賞を運営していくっていうのは、難しいところもあるんでしょうかね。どうなんですかね。民族学っていうのがなかなかね、どうなんでしょうね。確かね、ネズミさんが、民族学やってたのよね。こんなこと、ここで言っていいのか分かんないけどさ。確か大学でやってて、ね、結構詳しいんで、今度ネズミさんいらっしゃるときやったら、その辺の話聞いてみようかな。最近の民族学ってどうなんですかなんてことをね。聞いてみたいと思いますが。はゆちぃさん、猫かぼちゃの新ネーミングはアタックオブザ・キラーパンプキンでどうでしょうてか、階段を調べたら実は割と怖い話でびっくりということで、そうなんですよね。なかなか迫力のあるエピソードなんですけども。何ですかこの画像は。映画か何かのワンシーンですか、アタックオブザ・キラーパンプキンって言うと。猫要素入ってないじゃないですか、猫要素は。これだと人食いかぼちゃになっちゃうんじゃないですか。どこかにぜひ猫要素も加えていただければなって思いますけれどもね。そうそう、猫かぼちゃ、なかなかね、名前の割にはね、怖いエピソードなんですよ。岩藤さん。休日出勤で単純作業のお供に愚者宮を拝聴。BGM が変わっている。きっとリアルタイムで追いかける人が数ヶ月前に感じた衝撃を一人時間差で受けましたということで。はいはい、こういう方もいらっしゃるんですよね、もちろんね。時間差で聞いていただいて。はい。ってことはですよ。今僕らはこうやって岩藤さんの置き手紙を読んでますけど、これを岩藤さんがお聞きになるのはまた数ヶ月後なんでしょうかね。
かもしれないですね。
かもしれないですね。面白いですね、うん、そう考える。
なんかこう、ね、宇宙旅行のような。
浦島太郎的な。
なんかそういう感覚ですな。
そうですね。はい、何ですか？宇宙といえば火星大接近なんて話がね。
まあちょうど今日ですか。
そうですよね、なんかね。僕ちょっと見上げてみたんですけど、なんとなくわかりましたね。あ、これかなーっていう感じで、普段、見えないところにやっぱり見えたんで。
まあそこそこ明るくて、ちょっと色も赤っぽいので。
そうですね。
わかりやすいかと思います。あの、方角さえわかってれば、そんなに難しくはないかな。
そうですよね、なかなか。ヨネコさん。妖怪界拝聴。前半の妖怪コンテストが凄すぎて、そうですよ。後半の残念妖怪が全然頭に入らない。あらら。特に7本は血が難解です。難解だよ。なので、ヘビは 手品のステッキのような構造で、何かの拍子にタコが出てくる妖怪で、民衆の心をつかむために権力者が利用したという、とかいうオフィレを平成30年の今つけてはどうかと思いました。笑う。あれじゃないですか、ちょっとこう、経歴偽装みたいな感じです。今最近話題の、本当にそういう筋なんですかみたいなね。まあ、そういうのが許されるのも妖怪かもしれませんけれども。はい。妖怪絡み置き手紙いただいてます。アスラーダさん。地下128階拝聴しました。妖怪造形コンテストの画像。これはとんだ時間泥棒がいたもんだ。うん。水木先生の絵が染み込んでいる僕の頭脳にはオリジナリティの塊みたいな作品が眩しすぎるということで。ぜひね、アスラーダさんももしまだまだご覧でなってなかったら、クリクリさんの、はい、うん、ものも見ていただきたいなと思います。すごいですよ、これ。玉五郎さん。写真付き、これ怖いんだよな、俺。帰り道に7本足の話を聞きながら遭遇。暗闇でいきなり見ると8本足でも妖怪ですってことで。これ、どういうシチュエーションなんでしょうね、これね。
うん。
なんか、暗闇にタコが、映ってるんですけど。
うん。
な
んかのオブジェ、これ。
なんかのオブジェなんですかね。かなぁ。そうでしょうね、多分。全然その、この写真1枚だけだから、シチュエーションが全くわからなくて怖いっていうね。
まあね。
うん。
だから気味悪いのは気味悪いよね。
うん。遊園地なのかな、う
ん、あんまりそのファンシーな造形でもないし。
そうなんですよ。で、しかも、写真が暗いことも相まって、何とも言えない不気味さを感じるんですよね。雰囲気があると思います。月島独年派さん。なんか、妖怪、拝聴、会の字が1階、2階の階になっています。私は秋田出身なので、ご近所さん。小玉ネズミの話を興味深く聞いていました。マタギと山の神との関係は非常に厳格で、数多くのタブーがあります。それを破った者の慣れの果てが小玉ネズミになったというのは、山の神信仰の面白さを感じますね。ということで、いただいております。ありがとうございます。そうそうそうそう。ね。小玉ネズミ。ねえ、なんか、山の神とのそのね、約束というか怒りに触れたものが実はなっているのではないかということでね、聞いてみるとなかなか怖い話ということで、うん、破裂するっていうね、中身が出るとか言ってましたけどね、ニゴリさんはね。いやー、もう僕のよく知ってるネズミさんもよく酔っ払いすぎて中身が出たりしますけどね、こんなこといいのかな、中身が出る違いですけれどもね、もしかしたらあれも妖怪かもしれません。今度また呼び出してみたいと思いますよ。キリン太郎さん、今日最後のツイッターハッシュタグご紹介。周辺機械を聞いて思い出した、いとこの家で見た記憶がおぼろげにある、ファミコンにカセットテープの再生機を挿しテープをセット、ゲーム画面とテープの音声で学習する謎の英語教材。確かファミコンなのに声が出てすげーっとなったはず。ググったらスタディーボックスなるものらしいです。ということで。いやー、僕はこれは、おぼろげながら、存在は知ってましたけど、なんか、実際に触れたことはなかったですね。これはね。確かに、謎周辺機器みたいなの結構ありましたよ。なんか馬券会ユニットとかあったような気がするんだよね。
あ、パッドね。
そうそうそうそうそう。はいはいはい、電話回線につないで、
うんうん、
ファミコンにガチャンって刺すやつとか、あとね、なんか渋いとこだとなんかこう、株の取引ができるやつもあったと思うんだよね、なんかこう、
うん、
そういうのもあった、ま、いろいろなんか本当にそういうマイナー周辺機器みたいなの探してみると、いろいろ確かにあるかなと思いますね、
うん。
うん。カセットのやつはね、カセットテープっていうのは、まあ、割と僕の中では メジャーと言ったらあれですけれどもね、
うん。うん。
そうそうそう。記録媒、音声っていうイメージは確かに強いんだけど、その前にやっぱり記録媒体としてのカセットテープもなんとなく知ってましたからね。
うん。
そこまで違和感はなかったですけれどもね。ただ、カセットイコール音楽を聴くものって思ってる人からすると、こういうファミコンとかに接続するっていう感覚はちょっと新鮮に映ったかもしれませんね。
そうですね、
うん。連動して再生になったんでしょうかね、こういうのってね。面白いな。はい。キリン太郎さん、ありがとうございました。当愚者の宮殿では、お便り遮音企画といたしまして、愚者級ガパスシステムをご用意しております。お便りを読ませていただいた方にこちら勝手にガパスを進呈。 カパスを貯めて愚者級グッズと交換しようということで、詳細は、ブログのご案内をご参照ください。すいません、ツイッターの方ね、だいぶ抜粋ということでご紹介できなかったものもございましたけれども、またね、ハッシュタグつけていっぱいつぶやいていただければ私どもすべてお目通しはさせて楽しませていただいております。本日もたくさんのおき手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい。まあね、お便りのコーナーももちろんあるからっていうのはありますけれども、ポッドキャスト界広しといえどもですね、うん、おっさん二人がですよ、
はい、
アンパンマンの話をして、3時間近く喋るっていうのはね、愚者級以外にはないと思うんですよね。
こんな馬鹿げたことをするポッドキャストは、はい、世界広し、
まあね、そんな愚者級もね、はい、今日のところはこの辺でお開きにしますけれども、
はい、はい、ありがとうございます、はい、まあね、今日はおっさん二人でアンパンマン喋りました。基本的にやっぱ子供が見て楽しむものだっていうことは大前提だと思うんですよ、
うん、
や
っぱり、ね、そうですよ、
もちろんね、はい、
それにね、なんかこうこまっしゃくれたさ解釈つけてさ、あーでもないこうでもないってひっくり返して畳んでさね、
すいません、
何やってんだって話ですよね。
本当ですよね、
本当にめんどくさいですよね。
まあまあね、はい、そんな、子供のアニメアンパンマンなんですけど、子供といえばですよ、うん、まあちょうど、はい、時期的にも夏休みになりましてね、うん、で最近この時期になると私もね楽しみがありましてね、
お、
NHK の朝のラジオでですね、
はい、
夏休み子供科学電話相談っていうのをやってるんですよね、
はいはいはい、
これがまあご存知の方も今多いと思うんですけれどもね、
はい、
いろいろとね、例えば昆虫とか天体とか動物とかね、その道の専門家の先生を4人ぐらいお呼びしてね、でこういろいろ科学にまつわる相談を先生が受けるっていうね、まあそういうコーナーで、まあ僕がねとにかくこれが楽しみでね、この時期は面白い、うん、でまあ何が面白いかって、まあもちろんね、そういう科学への疑問、質問を持っている子供たち。でももうただそれだけで純粋に好ましい、面白い、微笑ましいっていうのあるんだけども、多分ね、最初の質問って、ちゃんと事前にね、先生方に言ってると思うんですよ、メモとかが。うん。
はい。
次はこういう子供がこういう質問を何々先生にしますってあると思うんです。
うん。
だから、なんていうのかな、最初の質問に関しては割と先生方もスムーズに答えるんだけど、面白いのはやっぱ子供がやることなんで、不規則発言があるんですよね、こう。
不規則ね。ね。はい。
何々くん分かったかなという時に、先生じゃあこれはとかって、急にこうそこで、ほら、生放送なもんですから、
うんうん、
急にまた質問が飛んできたりして、あ、それはみたいな、先生が割とこう、なんていうのかな、ドッキリするっていうか、ドギマギするのがね、なんとも言えず楽しいんですよね、その、うん、だからそういう空気をまあ読まない、まあ読めないというか、そういう子供のとの先生方とのやり取りがとてもスリリングでね、
うん、
それが僕は好きなんですよね、なんかあのコーナーってまあマスターはね、ちょっとやっぱ平日のことですし、なかなかねじっくり聞く機会ってないと思うんですけど、最近はでも便利なものでね、ツイッターとかでこう実況される方もいらっしゃるし、
はい、
またそれをうまいことまとめてくださる方もいたりしますね。
いますね。
うん。
はい。
だからマスターとかも多分そういうのってご覧になったことはあるかと思うんですけど。
なんかまとまってるなっていうのは見てますよ。
うんうんうん。中には鋭い質問投げかけたりとか面白いこと聞く人いるなと思いません？なんかこう。
うん、なんかね。
だから、いいと思う、だからあれ、まあ夏休み子供科学電話相談なんですけど、僕なんか大人バージョンがあってもいいかなって思ったりもするんですよね。
こう、いや、大人はダメです。ダメダメ。
ダメ。あ、ダメ。
ダメダメ、
うん。汚れちまってる。ダメですか。
ダメダメ。
そうか。
ダメです。はい。
あるいは、サイエンス、自然科学じゃないですか、基本、あの話って。
はい。
うん。人文科学じゃダメなのかな、とも思ったりするんですよ。
うん。夏休み。それもめんどくさそうっすね、かなりね。
夏休み子供人文科学相談室。
いや、子供だったらまだいいけど、うん、大人相手は絶対ダメですよ。
嫌ですね。 大人だとドロドロしそうですよね。なんか成人が絡んだりするとね。
いやいやいや、もうなんかね、その、やれ、その、ダサいわとか言い出すね。そうるさい奴らいっぱいいるから、ダメです。ダメダメダメ。そうそう
そう選挙権をなぜ18歳からなんですかとかね、なんかこう、めんどくさそうですもんね、なんかね。だから、やっぱりね、あの形だからいいんでしょうけどもね。なんて言うんですかね。でも大人が聞いてても新たな発見もあるし、多分ね、先生方もこう、わかりませんよ。実際、おべっかで言ってるのかもしれないけど、ああいう番組に出ることによって非常に、ためになるというか、なかなか多分普段、直接ああやって子供の質問をぶつけられるっていう機会ってそうそうないと思うんですよ。やっぱりその道のエキスパートの方々だからね。
う
ん、まあ、
中には。あとやっぱり、こう、本当にその、科学の本質をついてくる質問とかたまにあるので。
あるある、たまにありますよね。
で、まさにそこを知りたくて僕たち今やってるんだよ、みたいな。
そうそうそうそうそう。
あるのでね。
うん。だから、面白いのは4歳ぐらいの子供とさ、それこそ50、60の先生方がさ、盛り上がったりするのよね。今そこやってんだよ、僕は、みたいな感じでさ。そう思うと、なんか本当にキャリアとか年齢とか、その世代を超えて、なんかそういう科学のテーマで、なんか盛り上がれるって素敵だなってちょっと思ったりもしますけどね。だその先生にとってみても、その4歳、5歳の子供の疑問をずーっとね、大切にして、ある意味ね、そういう科学の道を歩んでいらっしゃるんでしょうから、なんかこう、微笑ましい、見てて。聞いてて、はい。そんなこと思ったりするんで、高校野球が始まるまでの私の一つの楽しみなんですけれどもね。まあね、楽しみと言いますと、マスター。
はい。
次回の愚者の宮殿なんですけれども、
はい、
いよいよあれを、
いよいよ
あれをやりましょう、あれをね、
なんでしょう。
もうこれを待ってた方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、愚者宮名物、
はい、
2018年 F1 前半戦を振り返る前編を次回お送りしたいと思っておりますよ。
え、そうなんですか？
いやいや、なんですか、そんな。
あれ、あの、カンコレの、僕はこの船が好きだっていう。
ないないないないない。ない
です。あ、違うんですか？
違います、違います、はい。そんなのやってたらね、そんなの挟んでたら、あっという間に、あの、後半のシーズン始まっちゃうんで、はい。本当に今年は例年にも増して盛りだくさんではあったんですが、はい、次回はですね、もう前編と銘打ってますけども、初めから。この2018の F1 のね、前半戦をいろいろマスターなりの視点でね、はい、またいろいろ振り返っていただきたいと思ってますよ。はい。
誰か代わりにやってくんねえか
な。何言ってんすか。嫌ですよ、次回なんかこう、ね、スカイプ繋いで、もしもしって言ったらね、あ、どうも、ちゃん中ですとかって、そういうの勘弁してください、ね。ちょっと。ね。まあ、それもいいですけど、いや、よくない。はい、うちは愚者の宮殿なんで、はい。ね、うちはじゃあ、そんなめんどくさいマスターのめんどくさい F1 振り返りトークを次回はお届けしたいと思っております。お楽しみにということで。はい。
そうですか。
はい、なんだか、腕押しみたいな感じになってますけども、はい、はい、次回は F1 回ということで、もう予告しましたからね、もう後には引けませんよ。一つお願いしたいと思っております。ということで本日もですね、長時間にわたりまして、お聞きくださりましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、閣下と。
私こと。次回までレジュメが間に合わなければ船の話をします。ナイスボートの、ハニワでした
、スクールデイズじゃないんだから、本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは Gmail で受け付けております。 Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com、 プールパレスのスペルは foolpalace です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。